ダースレーザー DJ 和尚のは？
いやダンスシー、闇ダンスシー、闇闇闇ダンスシ
ー、闇って言うなよお前、いや闇よ、
ん？
闇を闇って言うなよお前。
いいわ、フランス生まれの闇ダンスシー。
じゃあ俺オバキュードロンパドロンフロムニューヨークドロンパ
フロムニューヨーク
あ
ニューヨーク
ドロンパダジョ
ドロンパドロンパダジョだっけ負けだったじゃないの
ハタポダジョ
ハタポダジョとドロンパダジョが混ざってる、う
ん、やっぱニューヨークに興味あるの君
だからニューヨークだから基本は
どこがだよ、お前。
ん？
むちゃくちゃ杉並区って顔してるぞ、お前。
杉並区って顔。いやいや、僕はどっちかっていうと、うん、まあ、和尚くんが郡山だとすると、
福島の郡山ね。
ここはニューヨークでしょ？だって言ったら。
どこが、だってさ、俺はさ、まあ、18の時に東京に上京してきて、
うん、
もうほどなくもうダースレーザーあったわけよ、すぐ。
うん、あ、その東京に上京してきた雰囲気を長渕風に言って。
あっさっぺー、来たい、来たい、向かった
なんでさ、福島、郡山から東京に上京するのに北に向かっちゃうの、うん、逆だろ。
いや、一旦東北から北海道を経由して、また上野の方にぐるっとこう回ってきたわけ。
新千歳空港、から、
うん、
飛行機で来るみたいな。
やっぱさ、東北だからってすぐ下にピッて行っちゃさ、
うん、
やっぱそれはもう、やっぱ状況感がないから、やっぱ一旦北の人でも北に一旦向かってから東京に来ないと。
あ、そうなの？
成立しないから、状況。
初めて聞いた作戦なんだけど。
とりあえず北に行かないといけないからね。
北に行ってんの？
うん。
北に行ってから、
北に行って、それで18の時東京に来て、
うん、
東京、大都会東京に俺憧れてたからね、やっぱり。
憧れのー。もうちょっと、桑田佳祐風に歌ってみて。
なんで？さあ、さあ、フィリピン、フィリピン、えぇ、ボスライ
何今の英語知らん英語知らん
いや
あ、英語がわかんないってこと
エボシラインだよ。
エボシラインか。
エボシラインだよ。
英語知らんって言
ってる
の
か。そういう、ちょっとさ、ね、桑田佳祐は英語っぽく聞こえるような歌い方はあるからね。
そうそう、それで英語知らんって言ってるのかと。
英語知らん。
新しい桑田の解釈としてはなんか。
英語はわかんねえんだよってのは、君の大親友の KW 社員さんのアルバムの中にサンプリングされてた、ブラックレインからのガッツイシマツさんの、
うん、
セリフね。
日本語で喋れって。英語がいいんだ。
いや、だよ、東京に上京してきて、
うん、
もうダースレーザーなんか最初の方にあったわけよ。
うん、
やっぱ俺は東京と言ったらさ、もう。
東京って言ったら俺でしょだから。
いや、もうやっぱさ、俺東京の人ってのは大体醤油顔、うん、昔で言うとかね、薄顔。
うん、
まあ少年隊の東みたいなの昔のね、
は
い、
俺ってやつね。
でもダンスもういきなりさ、もうすごい夜間みたいなやつと俺出会っちゃったからさ、
夜間
夜間みたいな顔してラッパーと出会っちゃったから、もうその後真田人だろ、もうなんか漬物石みたいなやつ、漬物石と夜間みたいなやつ、もう衝撃だったからね。東京生まれ東京出身のラッパーがこんな顔したやつなんだってね、もうショックだったよ俺。もっとさ、もうなんかシュッとした男たちが東京ではラップしてるかと思ってたから、
うんうんうん、
びっくりしちゃったもう。
いや、一応だから僕なんつうの、和尚と会う時以外は東くんなんだけど、うん、和尚のレベルに合わせて和尚くんと会う時は夜間にしてるんだよ、うん、
いやお前いつまでたってもお前チンチンに茹で上がった夜間みたいな顔してるからな。
いやいや、だからそれは和尚くんと一緒にいる時だな。
いやいやいや、宮台さんといる時なんかもっと夜間だぞお前。
毎回手術してるから
むっちゃくちゃ金がかかんだろお前。
ちょっと夜間にしてもらってて、和尚くんとのこの配信が終わったら、
いやもう夜間面はどう頑張っても整形したところでもシュッとはしないよ。
いやいやいや その魔法瓶みたいになって
る。ダースレイダーやっぱさ、今もほら髪の毛金髪でさ、ちょっと夜間っぽいんだろうね、それが。
夜間っぽい。
夜間っぽいんだよ。金色で。唯一金髪で夜間を想像させる人ってダースレイダーぐらいだと思うよ。大体なんか金髪はスタイリッシュなんだから。
うん、え、吉田豪も
吉田豪さんは、あの人は、あれ人、夜間顔だな、あの人も。
あの人は、まあだから、そういう分け方で言ったら、僕と吉田豪さんは夜間の方には入るかもしれない。
うん、そうね。うん、ちょっと、吉田豪さんの方がちょっとレベルはランク上だよ。
夜間。ランク上、うん、夜間レベルとして
吉田豪さんは、本当だから、一番いいよね、あの、なんていうか。あのいろいろさこう社会に切っていくようなさ、
うん、
ツイッターとかもこう荒らしまくってる、うん、なんかもう荒くれ者みたいな感じの人だけどさ、
うん、
やっぱ顔むちゃくちゃやかんってとこがいいよね。あれでさキングコングの西野みたいな顔してたらすげえ多分みんなから嫌われると思うんだよ。
だから、うん、キングコングの西野さんの顔だったら吉田豪さんみたいな仕事はしてないんだよ。
そうか確かにそれだったら別な道が切り開けねえ
わ。あると思うよ。
いや そんなのさだってさダースレーダーだってさ、顔もうちょっとね、端正のも綺麗なシュッとした顔立ちだったら、うん、多分もう今みたいな活動はしてないよ。今みたいなもう活動家みたいなさ。
いやだから、和尚君と会わなかったらそっちだったんだけど、あ、間違いに和尚君だったんだ。
いや俺何にもダースレーダーの人生変えてないから。
顔がやかになっちゃったんだよね、和尚君。
いや、ずっとやかん顔だから君は。
まだ貴公子だったんだけど。
貴公子、夜間界の貴公子かもしれない。
夜間界の貴公子。夜間界の貴公子いいね。案外。
うん、フリースタイル界の貴公子ってのいたけどさ。
うん、夜間界の貴公子。
夜間界の貴公子は、相当まん丸いと思うよ、それ。あの、絶対もう、ドリフで頭から落っこちてくるレベルの、もうかなり国宝級の夜間。
国宝級、国宝級のね、夜間界の貴公子。うん
いいんだよ。
まあまあまあ、まあ、おしょうくんはそれで、あの、おしょうくんのこういう話で僕はへそで茶を沸かしてますから、夜間みたいなもんですよ。
おっと、さすがスタンダップコメディレペゼンダースレーダー来たね。最近スタンダップってないの？
スタンダップってないよ。スタンダップってないけど、あの、清水博士さんが誕生日だったの。54歳。
55。パワフルだよね、あの人。
そうそう。年齢わかんないよね、あの人ね。
まあ確かになんかちょっとね、少年的な感じがあるからね。
少年的な感じもあるよ、ね。
うんうんうん。なんかほんと、小学校の時の清水さんをまんま想像できるからな、
多分あの感じなんでしょ。
うん、やっぱさ、ラサール石井さんとかは俺小学生時代あんま想像できないんだけど。
ああ。
うん。なんかあのツイッターかなんかのアイコンが、一時少年時代の、
う
ん、
あそうだ、ね、
写真をね、ラサール石井さんあげてたよね。
うん。う
んあれなんか見ると俺銀シャリの橋本さん思い出すんだよな。
あ、
まん丸感が。
今日、田中神保哲夫さんのままっぽいよ、これ。
あ、また、お前、それやめとけっつうの、その、なんか
変えたんだよ、変えたんだけど、
うん。
要は、再読み込みしないと設定がね、いきなりっぽいんだよね。
その俺たちも、それ来た人もどっちも損するからな、それって。
いや、お嬢くん、ちょっとアメリカの情勢についてちょっとジャーナリストの視点から語ってみて。
いやもうマジ今本当アメリカが熱いですよ。なぜかというと、うん、大統領が今決定しましたから。今あ知らない？
大統領が何した？
大統領が今決定したんですよ。
あ決定したの？
はい。
本当に誰に？
バイデン、バイデン、バイデン、バイデン。
いや、ちょっと待って、今、溜めてから、本当のことを言う、何、本当のことを言うためだったの、今。
いや、違う。だって、曲だってさ、それいきなりサビに行っちゃさ、それ盛り上がりがないから、一旦この、ま、この、
溜めで、うん、
溜めだから、ファンクとヒップホップは溜めだから、これ一旦溜めといて、相手が何、どうしたの、え、まさか。ってから、ドンだから。バイデンね、今本当にね、あの人すごいですからね。
うん、
本当に優しいから、気持ちが。
優しい。じゃあそのバイデンの優しい気持ちをレディー・ガガでやってみて。
できるか、そんなこと。いやもうレディー・ガガがさ、やっぱりそのバイデン大統領就任式で、
うん
一声、うん、一口
一口
一滴儲けたわけでしょ
一滴ね、こう。
いやいやいや。 しかしあれですよね、
あれですね。あれですけど、消えますな、みたいな。
まあ、1月といえば、
まあね、
発展人ですけど、
どうして。このね、七草がゆなんていうもの、七草。
いや、レディーガガ別に話し家じゃねえから、死んだんで。
いやいや、やってくるっていうね。
レディーガガなんてさ、俺やっぱ心配しちゃうわけよ、やっぱ。もう最近さ、ちゃんと歌ってんのかってやっぱさ、日本に活動が俺んとこまで届いてきてなかったから最近。
あ、
もうなんかバイトでもしてんじゃないかなと思ってたから俺、レディーガガ今。
レディーガガのバイト先としてはどこが？
やっぱフーターズとかやってんじゃないかなと思ってた。
フーターズでレディーガガが働いてる。
心配だったけど。
レディーガガさ、俳優も女優さんもやっててさ。
女優もね、やってるよね。
で、LA バイスかな、で、それこそそのデリー、ご飯とかさ、アメリカのデリーの店員さんみたいなやつで出てくるんだけど、
はいはいはい、はい。
全然気づかなかったもん。
あ、確かにね、わかるわかる。なんか、後からクレジット見て知る
って
時
あるね。今レディーガガだったのみたいなね。
うんうんうん。
その、アリー・スター誕生っていう、ド直球にヒロインをやるときはすごいわかるんだけど、脇役で出てるとね、やっぱイメージ的にドカーンみたいなイメージがあるから、
そう、全然、まあ、でもレディーガガがさ、まあ日本でも大ブームになった、まあ、10年前まではいかないか、
まあなんかすごいじゃない、
10年ぐらい経つかも、あの時ですから、すらさ、なんかレディーガガってこれもう写真ジャケットとか見るたんびにさ、顔が俺全部違く見えてさ、
まだ違うもん。レディーガガとレディーガガガとレディーガガガガガ
ガガガガって、ガガガスペシャルみたいな、そのガガ多すぎんだよ、お前。
ガガガスペシャルもレディーガガの。
いや、ガガガスペシャルもっと前だろ、お前。
あ、そっか。じゃあ、レディーガガがガガガスペシャルのメンバーなの。
ガガガのメンバー、レディーガガ。
ガガガのメンバーが一人がソロが出てる、だからレディーガガが。
いや、むっちゃ大ブレイクだろ、お前。外国人いたのみたいな、まず。いや、レディーガガがそんなね、人気あるっていうか、なんかやっぱちょっとびっくりしたな、なんか。
一応レディーガガのね、まあ、女性のね、シンガーの男性版がジェントルマンビギって言うんだけど、
ジェントルマンビギ、
ジェントルマンビギ、ちょっとジェントルマンビギでやってみ
る。なんなのその表裏一体のさ、単純明快システム。
私、レディーガガさんの相方は私、ジェントルマンギギでございます。
中の何裏側にはギギなの。よくわかんないんだけど。
ジェントルマンギギです、ね。
レディーガガ、それ俺ちょっとね、歌ってる映像ってのは見てないんだけど、見た？
見た。生中継見てた。
なんかやっぱり、その、個人的にバイデンさんと仲がいいとかそういうことなの？
ああ、まあ、昔付き合ってたんじゃないの？
すっげえ年の差やばそっちの方が大ニュースだぞ、お前。レディーガガとバイデン、何、そんな関係だったの？うんじゃねえよ、お前。
そういう
陰謀もある。
そういう陰謀もある。
陰謀論にしては弱いんだよ、そんなところさ。
あいつは付き合ってるらしいぜ。
お並みの記事だから、こういうのは。
あいつできてるらしいよ。できてるから、国家斉唱やったらしいよ、みたいな。
わい、お、すげえ、だったら最強の枕営業だ、お前。そんな関係で、大統領就任式で歌うとかさ。
で、その後、その前の彼女のジェニファー・ロペスが出てきた。
すげえ。バイデン、イケイケだな。
全員呼んじゃうみたいな。寝れたい席だから、もう金数、昔のことは気にするの全員来いって、今の奥さんもいるけど、それこの前の彼女で、これからその前の彼女なんでね、っていうのをみんなが来て。
すごいね、今の。
パーティー。
この時代に、すごいな、そのスタンス。
それも、日本では江口洋介しかできないって言われてる。
江口洋介は、何もしてないから、ですけど。変な風になってるから、この番組内で。
江口洋介、名前出しただけで何もしてないって言うと、本当に何もしてない人になっちゃう。何かをやってるけど、この件に関しては何もしてないとかな。江口洋介何もしてないっていうのは、
本当に擁護
ただいるだけの人になっちゃう。何かはしてるでしょ、その。トイレとか行くでしょ、
いや、まあまあ、もちろんトイレも行くし、トイレ行ってきちんと流すし、なんか変な意味持たせんなよ、お前。
きれいにして終わらせるってことね。もう
聞いたこと、この番組ですか聞いたことないからね、の江口洋介が。
おしょうくんの陰謀。
まあ、これ噂ですよ。江口洋介が、そのなんか、うんこ大好きみたいなことを言ってんの、ここでしか聞いたことないから。
芸能界の。
情報の出どころ、誰に、どこなんだよ、一体。
芸能界のニコちゃん大王と呼ばれてますからね。
ニコちゃん大王は、まあ、うんこ大好き、あられちゃん登場、モブキャラだから。いいんだよ、うん。
ニコちゃん大王の、あの、部下のメガネの、四角いメガネのやついるじゃん。あの、一緒にいる。
ああ、はいはいはい。うん、
あいつの名前、なんだっけ。
ニコちゃん大王しか覚えてないけどな。
あの、部下いるでしょ、ニコちゃん大王の。
うんうんうん。
名前、じゃあ、今名前つけてあげて、彼に。
ニコちゃん大王だろ、うん、いやニコちゃんってから、ミクちゃんでじゃん。ミクチ。ニコニコに対してミクチ。ミクチ。だから、
ミク
チ。だからミクちゃん。
ニコ生放送に対してのミクチ。
のミクチで。
ミクチ。なんでニコニコ生放送に対してがミクチなのかもわかんないんだけど。
いや、なんとなくさ、ほら、あの、時代的にもさ、その辺じゃない
全然違うよ。
ニコニコだ、ニコニコチャンネル。
うん、
えニコ生
ニコ生
ニコ、ごめん、いや、高田さんニコニコチャンネル結構得意ですよね。
ニコニコ知ってますよ。
え、プレミアム会員ニコ生。
いや、プレミアム会員ではない。
プレミアム会員ではないんだ。
はい。
ニコ、あ、でもまあ、あられちゃん自体はもう、その頃は全くネットとかもない時代だったからね。
うん。あ、そうだね。ニコ、あの、プレミアム会員のな DJ コペローだった。
コペロー何やってんだよ。コペロー元気
あ、この間ね、KOK の時あったよ。
おうんうん。何してんの、うん、なんかあの、ラグビー選手に似てるってさ、あの、日本代表の。
うん。
なんだっけなんかテレビに、なんか出てたっけなんか写真だけ出てたのかなコペロー
マル。サブローマルと似てるって。
サブローマルだっけあの、ラグビーの。
うん、サブローマル六郎に似てるっていう。
サブローマル六郎ってすっげえ親バカすぎるだろ、そんな名前つけたら。サブローマル六郎。まずサブローマルっていう名字すげえけどな。そこでよく六郎ってその、すっごい砂渡りだけど、その名前。
だよね。
でもまあ、ひふみ選手ってあれ柔道だっけ
ん
木踏み選手っていなかったっけ？
それは将棋でしょ、うん、
将棋だっけ、
うん、
1、2、3みたいな感じの、あれ本名
木踏み、木踏み、うん、
あれよくや
った本名はね、1、2、3
1、2、3、3、1、2、3、3になるのそれアパレル君
本名は1、2、3で、うん、相性が木踏み
ど相性の方がいいんじゃないそれ。123とか却下されそうだけどね、なんか。
いやいや、あの、一応123。123だと、
うん、
これ親がね、
うん、
心配して、この人が、
うん、
うちの子が、周りから、
うん。
あの付けで呼ばれなかったらかわいそうだと。大人の時に、周りからね、うん、呼び捨てとかでされてたらかわいそうだと。いうことで、うん、あらかじめ3を埋め込むっていう作戦に出たわけですよ。
じゃあ、そういうパターンの人さ、そら、あの、サンプラザ中野くんとかさ、
うん、
その、暴れるくんとかさ、
うん
うん、ああいうのって多分後輩って、なんか呼びづらいと思うんだよね。
まあ、それはあの、GK マーヤンさんっていうね、あの、我々の先輩にいますからね、うん、その、マーヤンだけど3なんだよな、みたいな。
マーヤンさん。
マーヤンさんでしょ、だって。
マーヤンさん
だマーヤンってだって、あの、まさしさんだから、もともとね。
お
うん。まさしさんを、
うん、
が、マーヤンって呼ばれてるわけですよ、その、あだ名で。
うんうん。
でも、あだ名でマーヤンって呼ばれてるけど、やっぱ3はつけないといけないわけじゃん。
おうん。まあ、あだ名に3は全然いいんじゃない、
うん、
じゃあ、だから、芸名的なやつにも、もともとくんとかさんとか入ってる人たまにいるじゃん、その。うん、そういう人ってなんかどう呼んでいいのかなって思うよ。
あのさ、うちらの相方の真田人がさ、
うん、
あの、真田人のことを、まあ、うちはサナって呼ぶじゃない。
サナ、
うん、本名がサナ
だ。サナって言うとちょっといい女っぽく聞こえがちなんだけど。
サナちゃんってね。
とんでもねえドラム缶だからね、あいつも顔が。
いや、この間見てたマジックミラー号の動画にサナちゃんっていうあの女の子ですよ。
お前、あれ、マッハ剛速球さんのネタで感化されてんじゃねえよ、お前。マジックミラー号。
マッハスピード剛速球のコントは相当良かった、あれは。
あの、マジックミラー号のコント、あれ、最高に面白かったね。
最高に面白かったよ。宮台さんが爆笑してたからね。
宮台さん、すげえ、やっぱチェックしてんだね、ああいうとこね、ちゃんと。
これはね、目の付けどころ、あの、そっち側から見るっていうのはね、うん、発明ですよ、って。
あれ、最高、うん。
まあまあまあ、真田人じゃない？で、真田はさ、うん、真田が本名だから真田って呼んでるんだけどさ、
うん、
途中からさ、
うん、
後輩がさ、うん、打人さんって呼ぶようになってる。
打人さんって、まあ、何人かいたね。うん、
ね、やっぱ、すげえ違和感がさ、だって、真田人って一応さ、人なわけだから、これはネアンデルタール人とか、
うん、
人とかの人なわけじゃん。
うん。
だから別にもう、真田人でしょ。
まあだからそうね、その、別に継承つけない
でいい
から、なんとなく正式的な感じだよね。
まあ、サナさんだったらわかるよ。
うん。
その、本名だしね。真田さんとかね。
うん、真田人っていうのも、真田人っぽい感じがあるじゃん、なんとなく。真田
仁志みたいなね。
結構、真田、うん、真田人さんって、本名はそう、だって勝手に思ってる人が結構いたよね。
まあ、でもさ、だを切って、打人さんっておかしくないって思わない？
打人。うん。
打人感じてましたよ。
じゃ、エンジンとかさ。
打人さんってどういうこと？うん、まあ、ちなみにね、我々が J-Wave ね、うん、ヒップホップ、サイファーにね、出演した時にね。
懐かしのヒップホップ番組ね、リコさんがやってた。
憧れのリコさんのね、
うん、
番組に、AWX からのね、娯楽の殿堂を出した時に呼ばれたわけですよ。
はいはいはい。
ね、その時に、
うん、
リコさんは、なんかね、その時にアメリカから帰ってそのまま J-Wave に来たみたいななんかテンションだった
んですよ。まあまあそんな感じだったね。
で、なんかね、慌ててきて、なんかもう疲れてたんだよね、すごい。
うんうんうん。
ギリギリ寝てた気がする。確かうちらが、
うん、
J-Wave 着いた時ソファーで寝てて、
うん。いやなんかあの時はすごいこう、あ、なんか芸能人の動きだって思ったもんね。
そうそうそう、芸能人の動きだって。だから、
あ、本当になんか分刻みで動いてる人っているんだな、みたいな。
それで、パッて本番直前にリコさん起きてきて、今日よろしくみたいな感じ、うん、爽やかな感じで来てさ、
うん、
あーって言ってさ、うん、それで、マイカデリック、今日はマイカデリックが来てくれたよみたいな感じで、
うん、
後でさ、ダジェラーと DJ オショウと、真田人っていう。
真田人って呼んでたね。真田人を、真田人。
真田人を、真田人って呼んでて、真田人すげえいいな、みたいな。
じゃあ、このセンスってすごいよね。なんか、なんとか人っていうのを、もう無意識に、
真田人って呼んで
る。うん。日本人って例えば書いてあったら、日本人っていうことでしょ。
日本人ってこ
と。なんか、すごい、
フランス人。
すごい帰国子女感あるよね、この感覚って。なんか
ちょっと自然にやったもんね。
どう考えても日本人だったら、うん、ねえ、だってアメリカ人って書いてあったらアメリカ人とは読まないもんね。
読まないけど、
うん、
やっぱアメリカ人って呼んじゃうところにすごいもうちょっとただもんではなかったね、
うん、ちょっと感覚的になんかこう斬新でかっこよかったな、なんか
かっこよかった。
それすらもこうおしゃれだなってちょっと思っちゃったもん、
ね。
うん、
J-Wave に来たって感じだったよね。
そうそう、やっぱ多少やっぱ J-Wave に飲まれてたから俺らが、まず
J-Wave はもうね、もう J-Wave っていうだけでちょっと辛いところがありますからね。
いやいや、いい
ですよ。J-Wave かみたいなね。でも、
まあまあ、
J-Wave でよかったよね、サイファーもね。
サイファーだ、ヒップホップ番組っていうと今ラジオだと、うん、まあまあいろいろあるか。
今どうなの？今はわかんないけど、当時は、
うん、
だからその、ダサイファーがあって、その後ビーチドライブでジグさんの番組。
まあまあ、それこそさ、ダースレーダーさっきもやったけど、レップってね、
ね、今のね、
うん、ヒップホップネットラジオ局とか、もうヒップホップに特化したそういうラジオ局があるぐらいだから、うん、まあまあ別にラジオからヒップホップがかかってくるなんて全然珍しくないけどさ、
ま
あ、90年代半ばとか、まあ初頭とかはさ、
ナイトフライトですよ、だから。
うん。まあ、こういう番、しかもナイトフライト別にレギュラーじゃなくて、こうなんかたまに単発でスペシャルでやるみたいな感じじゃなかったっけね。
電波調整で、
うん。
休みの時にやる。
そうね。
レギュラー番組がない時に、
うんうん。
不定期でやるから、フライヤー配ってたもんね。
うんうんうん。いや、そうそうそう。
何月何日に、深夜に放送みたいなね。
うんうん。懐かしいね。そう、ラジオのフライヤーを、うん、特番をやりますみたいなね、そんなフライヤーなんか今ないもんね。
チラシ配ってたもんね、だからあれぐらい行くとあるんだよね、うん、ナイトフライ、次回放送決定みたいな。
ユーザロックさんがね、パーソナリティ務めた、あれ、だから、まだ本当にだからテープデッキで録音して聞いてたもんね、なんか。
テープデッキの用意しとけ。
って言って、あれはレブラージさんが言ってたんだっけ。あれはナックファイブなのか、あれ。
ナックファイブ、あれはナックファイブ、札幌の、
うんうん。
あれだよ。ノースウェーブ。
ノースウェーブか。うん。で、あれ CD にも入ってんだよね、あのフリースタイル。
ストリートフレーバーっていうさ。
ストリートフレーバーね。うん、うん。テープで用意しとけ。ってから、こう、ドゥン、 ドゥドゥンドゥドゥンって始まる。あれ、あれだからさ、なんだっけ、あの、スムースダハスラーのインストか。
そう、ブロックンランゲージ。
ブロックンランゲージのインストでやってたから、当時ね、90年代半ばとか、あれみんなクラビックとあのビートでフリースタイルやったもんね。
元の曲がもうさ、ひたすらインフンでるだけの曲だったからさ、
うん、
スムーズ・ザ・ハスラーとトリガー・ザ・ギャンブラーのどんな名前だっていう兄弟でね、
うん、すごいよね。もう今思うととんでもないバカネーミング、それこそひふみに匹敵するぐらいのさ、
ひふみさんみたいな、
とんでもネーミングだよね。すごいよ。
これは、あの、今その版はね、
うん、
廃盤になってるんですけど、
うん。
だから、ね、人の曲で歌ってる曲が入ってるからね。
あ、そうそうそうそう。
すごいよね。
すごいよ。
ラジオで放送したもんだとはいえ。
うん。
ね。
人のインスト、だからまあこの辺はもう時代ということで流しておきましょう。
あとまあ一応だから、ね、マスターキーさんの演奏です。
演奏、ね、
演奏してるバックトラックだから。
こういうか、なんか僕とかこういう感じで弾いてると思ってください。
そういうこと。
いやもうラジオも緩かったよ。いやまあラジオで言うとさ、まあこれもう今俺らがもうヒップホップのラジオだけど、今普通に俺が聴いてる、その、うん、季節ラジオでさ、やっぱ爆笑問題カウボーイって俺毎週聞いてるんだけど、はい、
うん、
やっぱさ、びっくりしちゃったのが、その爆笑問題の田中さん、
うん、
脳梗塞で倒れちゃったってさ、昨日。
だから、まあね、自分もそうだったけど、まあ、
ダースレーダーやっぱ脳梗塞、うん、やった人間としてはさ、
うん、
もうちょっとやっぱもう、人事じゃないじゃん、やっぱ。
いや、あれで、要は深夜に、
うん。
調子が悪くなったのを、うん、その山口萌さんが、
うん、
すぐに救急車を呼んだっていうのが、すごく偉くて、
うん、うん。
ほんと30分1時間違うだけで、
そうだよね。
待っちゃうっていうのと、
自宅だったのが良かったね。
したら、うん、朝呼びましょうとかになっちゃうと、
うん。
もう、減らしたらもう、遅れになっちゃう場合もある
し、かも脳梗塞とくも膜下出血も同時だっていうから結構ね、まあなんかタイタンの太田光代さんのツイッター見たら、
ま
あなんか、
まあ、話したみたいなね、う
ん、元気ですみたいなこと書いてあったけどさ、いやなんかね、俺もちょっとね、これ別にこれ、うん、今から言うのがその、うん、田中さんのくも膜下に直結してるかわかんないんだけど、
うん、
結構ね、その爆笑問題カウボーイね、
うん、
ここ半年ぐらい、
うん、
その、田中さんの、うん、いわゆる普通の、例えば、メールの宛先とかさ、
うん、
まあ、いわゆるなんか原稿読みみたいなのを、
うん、
ちょいちょい言い間違えてること結構多いかったんだよ。
あ、うん、それまでに比べてもってこと？
それで結構その、太田さんが、おめえもう全然ダメだなみたいな感じで結構突っ込む場面がよくあってさ、そのうっかりミスみたいなこと結構多いなってなんとなく思ってたんだけどね。でまあそれが別に今回の病気の前兆かどうかわかんないけど、ちょっとねなんかそのニュースを聞いて、あ、そういえば爆笑問題で田中さん結構うっかりミスとか言い間違いとかすっげえ最近多かったなっていうのはなんかちょっとよぎっちゃってさ、もしかしてそういうとことかが前兆だったのかな、なんかとかも思ったりもしてね、うん、
原因がいろいろありえるから、その、
うん、
とか起こる原因っていうのは、
うん、
まあ、血流が悪くなっていたり、
うん、まあでもその今週の火曜までは普通にラジオ、そのあれ当日収録なのかな、まあなんか生じゃないけど火曜の深夜のラジオはやってて、まあそこは元気そうで全然喋ってたから、
その後ね、
うん、
まあ僕の場合は肩こりがずっと続いてるっていうのがあったんだけど、
うんうん、
なんだろう、すごい明確な前兆がない人もいるから、体調的には分かんないっていうか、まあ、疲れやすいとかね、
うん、
っていうのはあるけど、多分さ、その、田中さんぐらいになるとさ、忙しいから、
まあそうだよね。
ただ、まあ別に、疲れてて当たり前みたいなことも多分あるじゃない。
うんうん。で、だからもうコロナもやった後だからさ、体調的にもなんかまあ全然いいってわけではないだろうからさ、すげえ心配だよね、本当に。
ね、
普通にやっぱラジオすげえ楽しみにしてるだからさ、やっぱその爆笑問題、まあ1ヶ月ぐらい休むっていうからさ。
まあいや、それはどうそれぐらい休まないと、うん。
ねえ。
大丈夫だとは言ったって、大丈夫な、
まあ、レーダーは、隊員、まあその
僕はね、1ヶ月半かな。
1ヶ月半。
うん、
まあ、その後結構、まあ、体重の変化とかもあったじゃん、レーダーは。
いや、だから、1ヶ月半で退院はできたけど、それは、僕が入ったのが救急病院だったから、
うん。
むしろ、退院か転院なのよ。
うんうん、うん。
要は、家に帰って通院するか、
うん。
その病院に入るかっていう選択肢で、
うん。
ただ家帰って頑張って病院通いますって言って、
うん。
リハビリ病院に行かなきゃいけなかったんだけど、
うん。
リハビリ病院を、要はリハビリ専門の病院っていうのもあって、そこに転院してっていうのもあるけど、まあ金もなかったし、当時。
うん。
うん。それで、で、しかも、うちの近くにリハビリ病院があったら、じゃあそこに週2回とか、
うんうんうん。
場合によってはもうちょっと回数増やして通って、トレーニングするっていうことで、
うん、
で一応テストをしなきゃいけなくて、要は、通いで行けるかどうかっていうのを、その、リハビリ病院の方に行って見てもらって、
うんうん、
で自分がどれぐらい体力あるかとか歩けるかとか、だから最初歩けなかったから。
うんうん。まあなんかレーダーはね、その、結構三半規管が結構ぐらつくとかずっと言ってたじゃん。
うん、
だからもうそういうなんか本当に日常では全然ありえないことがバンバン起きてくるわけでしょ、体の中で。
そうそう。
おーどう
おーそっか。忘れてた。
忘れてた。番組開始30分の合図をこの番組は口頭で知らせるっていうね。普通だったらラジオ
番組毎回やるっていうね。う
ん、ありえない。
うん、
ありえないシチュエーションで来るんだよな、うん、もうドーン。
いや。
でも皆さんもびっくりしたことでしょ
う。うん、いやだからね、大変は大変ですよ。だから、でも、
うん、
要は、言語障害の場合もあれば、記憶障害の場合もあれば、僕の場合は平行感覚。
うん。
まあ、こっちの目が見えなくなっちゃったりとか。
じゃあもうやっぱそういう人によって全然症状が違うわけでしょ？そういう。
違う。
特に脳にまつわることだからさ。
そうそう。僕、だから4人部屋にいたんだけど、
うん、
その4人とも症状は違ったもん。同じ脳法則。人たちでもね。
うん、
だそれぞれ結構しんどい場所が違う。まあだから田中さん、まあね、なんかお元気そうでっていうか、でもまだ時間はそんなに焦ってとかじゃない方がいいとは思いますよ。
うんうんうんうん。いやなんか本当コロナの後にさ、もう結構だからね、家族とかも大変、本当に心配半端じゃないだろうね、その萌えちゃんも。なんか、あの人、すごいテンパりそうじゃん、やっぱ、萌えちゃん。
だから、全然もう、すげえ冷静で正しい判断だったと思うよ、すぐに。
ああ。
深夜
で。
案外ね、その周りにいる人が、そうやって冷静な行動ができるかどうかっていうのはすごい大事で。
俺、もうダースレーダー、俺一緒にいるとき倒れてたら、俺はとりあえずもう焦って、
大根とか切り始める。
なんかもうわかんない。弁当とか食っちゃうかもわかんない。
コンビニ一回腹を満たさないとやばいみたいなね。
一旦続いてちょっとタバコも吸って、うん、着刀バンズ、うん。あ、間に合わねえみたいなことになって、俺絶対テンパっちゃうからな、そういう時。うん。だからあれね、レーダーが倒れた時はクラブだったけど、クラブにいた周りのね、DJ とかラッパーとか、
たくさん、ね。まあ、レウスってラッパーがさ、いたんだけど、うん、彼が要は後輩で似た症状があったけど、それが脳、うん、だったから、
うん、
やばいと思いますっていうのを言ってくれて、
うんうんうん、
で、その最初はだから酔っ払って倒れたんじゃないのとか、急性
まあまあね、その場所が場所だけに、やっぱクラブとかだから、酒飲んで倒れたって思っちゃうやっぱそれ大体普通に。その知識がなかったらね、なんか。
で、そうそう、そういうのがあるから、とりあえず外連れていかなきゃって言って、連れてってくれて、
うん、
救急車ってなったタイミングでも、健坊さんが、
その
車で来て、
うんうん、
健坊さんの車、運転手のアポさんっていう、健坊さんのマネージャーなんですけど、
うん、
もうその場で乗せてもらって、すぐ近くの病院まで、
うんうん、
すぐ行って見てもらったから。
健坊さんもね、じゃあ、健坊さんはあれだよね、ダースレーダー、一時、去年か、生配信一緒にやってたよね。
ああ、出てもらって喋った。
うんうん。
生配信。この間なんかたま、歯聞いてる時とかもあるよ。
あ、本当に、
うん、
じゃあもう、大事オリジヌさんの話とかできないじゃないか。
大事オリジヌさんの話をしてたのを聞いてたよ。
いや、やばいよ、それ、お前。それ一番やばいんだって。
いや、聞いてたんだって。
だからこの番組に関しては、ヒップホップの先輩とか聞いてない前提で、全部やってますからね。聞かれてたらやばいよ、結構。
聞いてるんだって、だから。
そっか。
うん。まあまあ、でも助かりましたよ、その時はね。でも、だから、田中さんのことも、本当に良かったと思うし、
うんうん、
実は山口萌さんのおかげなところもすごい大きいと思う。
いやなんか、イメージ的にほら、萌ちゃんはもう、 ってなってそうな感じのイメージの人だから、
でも結構、うん、テレビ上のキャラだ
から。本当はすごいの、ね、冷静沈着、クール女なの、もしかしたら。
のも全部計算作りしちゃ
ったよ。適当なこと言ってんなよ。
いや、あのさ、出てきた時にさ、何でも欲しがる萌えちゃんはっていう CM だったじゃん、確か。
何それ覚えてない。
松本清のさ、
CM。あ、松本清の CM？ うん。
で、もう何でも欲しがるって言って、その何でも売ってます、松本清みたいな。
うんうん、うん。
だからそういう CM で出てきたイメージあるよ、最初は。
あ、全然覚えてないな。
うん。
俺らもう二十歳ぐらいの頃？もっと前？
いや、もう、それでもそれぐらいでね。それこそ、マイカデリックとか、やろうぜみたいな時だったら、もうやったんや。
その頃の松本清って言うと、俺、だって、映るんです。映るんですが、店頭で売ってなかったよく。
店頭で売ってたよ、ずらっと。ね。
そうそう、90年代終わりの頃って、なんか、ドラッグストアの入り口に必ず使い捨てカメラがあって、その値段を見て、この店安いかとかなんか決めてたね。300円台とかで売ってると、398円とか、映るんですじゃない偽物みたいなのよく売ってなかった。
あ、あったあった。
うん、よく、なんだかわかんない、かわいいクマちゃんとか書いてある使い捨てカメラとか、あれが売ってると、あ、ここのドラッグストア安いのかなとか、あれなんか、指針としてたけどね、あの当時。
映るんですはさ、
うん。
イキリンさんとさ、
うん、
田中玲奈さんとかの CM だった。
あー、田中玲奈ね、うんうんうんうん。キキキリン、あれね、うんうんうん。あの、お正月を映そう。
富士からで、そうでしょ。
うんうん。あれなんか必ずお正月映るんですの CM とかもセットでやってたイメージあるね。あと、デーモン小暮ね。うんうん。
あの、チューブの曲を使ってたカメラの CM、
うん、
あの、スマースマースマース。なんとかしないで笑って、ダダダダスマスマ。
ドリカム？
なんだっけな。
チューブじゃない、ドリカムでしょ、それ。
ドリカムこれ。
いい顔でスマイスマイスマイ。あなただけ見つめて。
あ、そうだそうだ。もうちょっとじゃあドリカム、ドリカム風に歌って。
ドリカム、後ろ。はい、後ろのやつ。捕まってない、後ろのやつ。
後ろの、捕まってない方。
捕まってない方。捕まってない、あの、ダチョウクラブの方ね。
うん。
チューブじゃねえよ、お前。どこがチューブなんだよ、あれ。
ドリカムか。
ドリカムとチューブ間違えるやついないからな、お前。
いや、でも、広い意味では一緒でしょ。
いや、全然、まあだ、グループってことぐらいだよ、お前。
いや、だから、夏か冬かぐらいの違いでしょ。
まあ、チューブは夏のイメージあるけど、ドリカムってあんま季節のイメージないけどね。まあ、強いて言うなら冬って感じだけど。
金曜日のイメージだね。
それは決戦だけだろ、お前。
いやいやいや、まあまあまあ、
なんだよ。いやいやさ、あのさ、俺最近ね、Bluetooth のイヤホンってダースレーターつけてる？あ、まあまあ、そうそうそう、Bluetooth。
これは手話話して
る、ね。手話か。まあ、俺もさ、まあ、Bluetooth、スマホとかでさ、外でさ、うん、まあ、ラジオとか音楽も聞くんだけど、
うん、
まあ、Bluetooth は、こう、耳にポコって入れるだけのやつ、レーダーみたいな、こう、コードがなくて、
うん、
耳にこれで言うと、ここだけのやつ。
うん、こうね、僕ね、なくしました、それは、割と。
なくしちゃいがちのやつね。
なくしました。一個だけ、なんかね、どっか行った時に、
うん。
気づいたらね、耳から一個落ちてて。
そうそう、ありがち、ありがち。
で、俺もね、どこで落ちたかもわかんないから。
基本的にやっぱ外で聞く時に、両耳ってやっぱ怖いから、片耳だけつけて、
うん、
で、聞いてんの。音楽とかラジオとか。
聞いてんの？
ん？
それで競馬中継聞いてるの？
競馬中継聞いてねえよ。もうすっごい昭和のラジオだから、それは。
一本目はあるじゃん。
あるよ。あるよ、大体競馬聞いてるおっさんは片方だけだけど。
片方だけです。
うん。じゃなくても、安全のために。やっぱさ、電気自動車とかさ、後ろ来てるとさ、やっぱり両耳してるとマジでわかんないじゃん。
そうだね、聞こえないからね。
うん。だからまあ、普通に歩くときとかも片方だけしててさ。
で、それで、ね、おしょうくんはいつもおばあちゃんの、
うん。
小言みたいなのをずっと聞いてるらしい。
盗聴してんじゃねえか。どういうことだよ、それ。おばあちゃんの小言って。そんなチャンネルねえからな、お前。どういうチャンネルなんだよ。ババアの小言チャンネル。
ババアの小言チャンネル。
すっげえ嫌だわ、
それ。おばあちゃんに、デシデシデシデシ怒られてんの。
むちゃくちゃド変態だよ、それ聞いて。
あなたも、ねえ、あの、それぐらいの年の時は私はね、みたいな。
ちょっと面白そうだけどな、その、24時間そんなことやってる。
あら。これで掃除したって言えるのかしらみたいな。
でもそれ、中止めチャンネルだもん、それは。これ何かしらみたいな。この埃はみたいな。
あら、つって。本当に、最近のこの味噌汁の味は薄いのね。まあ、体に気をつけていただいてありがとうね、みたいな。
それなんか、優先とかでありそうだよ、そういうの。
ほとんど味がしないわ。
ハイチャンネルとかあったからさ、優先。
うん、これ、お湯じゃなくて、お味噌汁なのね。驚いた、私。
うわ、すげえムカつく、それ。いいね、君、なんか声優。そのシュートメチャンネルからもし、ね、あるとしたらオファー来るかも
ね。シュートメチャンネルだね。あ、私の体に気を使ってもらって、本当にこんなに油が少ないものをね、あげてもらうときにも、あ、こんなに薄い油であげてくれてるのね。
あ、いいね、いいね。じじいの小言でもいいよ。
じじいの小言みたいなね。うん、
それは。そんなの。まあ、片方だけで聞いてるわけよ、そのラジオ、
音楽。じじいの小言。
じじいの小言じゃねえよ。で、まあなんかね、これタッチパネルの、ここでピッピッと押すと再生テープとか。っていう操作方法なの。いわゆるなんかまあ本当ボタンじゃなくてタッチパネルみたいな。で、まあそれがね、なんか結構最近こう調子悪くて押しても反応しなくて、で、なんかもうややこしいから、まあ止めるときとか、まあスマホを直接ね、操作して停止とかやるような。
なんかちょっとややこしいやーって感じだった。
ややこしいやーなんかわかんないよ、それ。なんとなく、何かあるってことぐらいですか。何なんだ
ろう。なんかあるみたいな。
誰かのギャグ？
なんかのギャグ。うん、いやいや、あの、奈良木武とかやってなかったっけ。
わかんない。なんか、一度も見たことも聞いたこともないけど、イメージでやってみたけど。もうスマホでもうややこしいから、直接ケースとかやるようになってて、まあ、結構さ、この時期とかさ、わざわざポッケにこう手を入れてさ、スマホ操作しなきゃいけない。まあ、めんどくさいんだけど、まあ、そうやっててさ、で、まあ、一個まずもう、相当ダメスマホなんだけど、ダメイヤホンなんだけど、さらにね、最近、スマホをね、ここよ、イヤホンここで、スマホをね、ズボンのポケットに入れてると、ズボンのポケットとこの距離だけで、電波が最近途切れるようになってきてさ。
それ間にお嬢が入ってるから、ね。
それ俺入ってる。俺が電磁波でこうなんかビリッと止めてるの。
いや、だからお嬢くん挟んだらダメって書いてあるから。
書いてる。すっげえじゃん、俺。なんかもうものすっごい熱
すっげえんだって、お前は。何よ、俺の人をヒゲすんなよ。俺がすげえんだよ。お前はもっとやれる。お前はすげえやつ。
やばいぞ。
お前は本当にすげえやつなんだよ。だって、アップルの説明書に、なお、お嬢がいる場合は電波が通じにくくなりますっていう、あの、各国語で書いてあるから、スペイン語とかでも。
俺、全世界に認められてんじゃねえか、お前。
だからすげえんだって。
どこも行けないよ、俺、としたら。
いや、だからどこにも行くなって、だから。
それを乗り越えた放送を今、YouTube でこれ生配信乗っけてるって、すごいパワーだからね、これ今。
いや、一応防御シート貼ってるもん、ここに。見えない。透明なやつ。お嬢防御シート。
そんなパワーね。
お嬢防御シートは、あの、アップルの純正品だと1万2000円ぐらいするんだけど。
安いわ、
じゃあ。それをないと、今ここに貼ってるんだけど、これがないと、お嬢くんの電磁波で。
なんだろう、昔のなんか電波がよく通じるアンテナみたいな感じの、その。
いやいや、ほんと。え、だから高田くんもやってるよ。
や、誰も売ってねえよ、そんなもの。
いや、これ、あの、今ね、この砂場に来てくれてる砂場リスナーの人たちもみんな、お嬢電磁波防御シートやんないと、これ。この YouTube 見れないもん。
どこで買うんだよ、それ、お前。
いや、どこも、あの、ビッグカメラとかで売ってる。
じゃあ。
え、だってもう、あの、
アップル。俺にいくらか入ってこなきゃおかしいんだ
ろうな。防御スクリーンっていう棚があるじゃん。
ねえよ、そんなの。俺専用の棚がなんでヨドバシカメラにあるんだよ。
ヨドバシ、ヨドバシの入って右に曲がったところにあるよ、ドラってこうやって。
いや、もうそんなに俺強くないから。
で、あの、松木屋で売ってる純正品じゃないやつは、すぐ保証が入ってきちゃうから、あんまり。
なんかアップル純正のガラスシートみたいな感じでさ、で各国がいろんな、なんか偽物みたいなの出してんの、俺の防御シート。
うん。
焼きパパンみたいな。
ヨドバシちょっと良くないっていうね。
違う違う違う。そうじゃなくて、まあ、その俺のね、もうポケットと、ズボンのポケットとこの耳の距離でさ、 ちょっともう途切れるんだよ。
防御シート貼った
って。でね、まあ、この、いやいや、関係ねえんだよ。でこもうさ、その段階でさ、なんかもう、意味ないじゃんって感じなの。Bluetooth イヤホンが。
おしょう、おしょうには意味があるって。おしょうにはちゃんといる意味があるんだよ。そうやって。
俺の意味じゃなくて、Bluetooth イヤホンの意味がもうないわけよ。
いやー、そんな、おしょう、大丈夫。おしょうがいないと困る人もいるかもしれない。意味は
ない。そうじゃないんだよ。でね、もうなんか。
Bluetooth イヤホンにとっておしょうが意味がない。っていうのは考えすぎだから、Bluetooth イヤホンにも役立ってるお商品は、うん、少しは。
Bluetooth イヤホンの視点とかじゃないんだよ。
え、だからそういうこと、Bluetooth イヤホンにとって自分は必要ないんじゃないかってお商品は今悩んでるわけでしょ。
いやいやいや、Bluetooth イヤホンの気持ちとかじゃないんだよ、もう。気持ちは関係ないから。俺自身が Bluetooth イヤホンを使えない。
Bluetooth イヤホンは、この間電話くれたけど、うん、おしょうにもたまにはいいことあるって言ってたよ。
だあいつ何、何もう、人なの ?Bluetooth くんな、くんなの
?Bluetooth
くん。違う違う、Bluetooth くんいないから、俺だけが今被害を被ってる状況だから、Bluetooth が俺だって電波飛ばしたいんだけど飛ばせねえんだよ、おしょうがいるから、じゃねえんだよ。そういうことじゃなくて、
ちょっと待って、ちょっと待って、おしょうくん。今さら、今さらそれはちょっとずるいって。
ブルートゥースの、
ずっとブルートゥースくんが大変だったっていうことをずっともう、10年はその話してきたでしょ、僕らは。
ブルートゥース10年前俺使ってないから。
いや、だから、10年前はブルートゥースくんが君を使ってなかったんだよ。
違うんだよ。
ブルートゥース
くんじゃないくて。
ブルートゥースくんは、ね、いや、だから、この間ブルートゥースくん一人で飲んでてさ、
うん。
なんだよ、そうやって。いや最近さーって。
どういう形してんだよ、ブルーブルーなんか俺想像できないんだよね、今んとこ。
ブルーバーはブルートゥースくんの。
電気青になって、
だからブルートゥース。
前衛的なことやる。
うん、そうそう。ブルーマンはブルートゥースくんをインスパイアされたグループでしょ。
むっちゃ怖えんだから、俺なんか嫌なんだよ、ブルーマンってなんか、すげえかもしんねえけど、もう怖くて仕方ねえんだよ、あの
ビジュアルが。ブルートゥースくんが宇宙にいたらっていう設定で作ったのがアバターでしょ、映画で。
アバターも青いけど、アバターも多少俺怖えと思うよ、あの青さ。
サブタイトルがブルートゥースくん宇宙に行くでしょ、確か。
じゃあ、ニューヨーク、星の王子様ニューヨークへ行くみたいな感じじゃねえんだよ、あれ。
これノリで、ね。ブルートゥースくんが初めての。
ブルートゥースくんがいないから。ブルートゥースが、俺だからもうイヤホンがズボンのポケットとここじゃもう通じなくて、
うん、
もうね、俺も、今ね、これ胸ポケットがあるさ、シャツとかの、
うん、
ここに入れてないと、もうこの距離じゃないと反応しなくなっててさ。
うん、
で、もう、これもう、こっちの方がいい、全然いいじゃん。距離的にもこれだけ離れられんだから。うんでもさ、もう買い替えようかなとかいろいろ悩んでるうちに、さらにね。
ブルートゥース君は、一応まだおしょう君とやっていけるって言ってたよ。
いや、向こうは向こう全然やっていけるとしても、俺もうかなり辛くてさ、この距離で、胸ポケットとここでしか電波が通じないんだよ、電波。音とか飛ばせないんだよ。こんなブルートゥース意味ある？
かわいそうすぎる。
いやいや、もう俺はうんざりだから、もう
今。いや、ブルートゥース君が、君、乗り越えられないね。ブルートゥース君っていうか、電波系の人たちにとってみれば、エベレストぐらい邪魔なオショウ君を、なんとか、なんとか音を飛ばそうとね。ブルートゥース君にしてみれば、これもう、エベレストに挑戦してるぐらいオショウ君を相手に音楽を聴かせるとかっていうのは大変なんです
よ、俺の壁を乗り越えて、電波を飛ばすっていうのは、
もう、基本はみんな迂回してるから、おしょうくんのことは通らないようにするから。
俺を一旦通すことに何かこう、目標を見出してるわけ
一応だから、ビル・ゲイツとかスティーブ・ジョブズは、あ、おしょうは迂回した方がいいよって、もう、そういう方針で行こうって言ったけど、スティーブ・ジョブズ
ビル・ゲイツ、俺のことを認識してんの
だから、それはもう、最重要課題で、毎月そのことについて話し合ってるんだって。戦略会議で。
じゃあ、嬉しいわ。
俺のことってんだ。ミスター・ゲイツ、ミスター・ゲイツ。ついに、おしょうを乗り越えられる電波が開発されました
うるせえんだよ関係ねえから試してブルートゥース強くないから
すぐ試してみろって言って、ダメでした。おしょう、おしょうダメでした。尻ポケットからダメでしたみたいな。
何俺が電波、音声聞けないときは、いつも こいつはビル・ゲイツにわざわざ連絡してんの今日は王将乗りでしたみたいな
一応毎日ピコーンって通知がビル・ゲイツの携帯に来るようになってるらしい。
ビル・ゲイツ暇すぎ
だろ。お師匠無理でした。お師匠。今日はお師匠無理でした。
なんでね、その、インチキ、インチキ日本人のその、
一応まあだから予算、あの、年間予算が1億ドルって言われてるから、お師匠最先は。
すげえ俺に金かけてくれてんの。
すげえかけてくれてる。だから、もう、それぐらいの存在なんだってことを自覚して行動しないと。
いや、まあ、だったら嬉しいけどさ、別に。でも、俺的には何にも得してないからね。
でも、おしょうくんが。
得ないだけだから、Bluetooth とスマホの音声を。
おしょうくんが歩くと、衛星がずれるんだよ。
めっちゃ俺、邪魔になってんじゃん、世の中。
だから、カーナビとかがずれて、おしょうくんが歩いてるだけで、
うん、
カーナビが隣の道走ってるように、あの、勘違いしちゃうんだよ。
そういうカーナビあるけどさ、俺が動いたら、すべてが狂っちゃうというか、むちゃくちゃ怖いじゃないか。
あれ海の上を走ってるって、あの、おしょうくんが動いて
る。何にも俺邪魔しないから。俺も普通に聞いてんだけどさ、こことここの距離で胸ポケットにスマホ入れて、ここでもダメになってきてさ、もうなんかわかんない。今ね、もう、耳元にここに置いてるわけよ、もう。これだ、もう、電話をって聞いてるぐらいの距離なの、今。
だから、違う、スマホ口の中に入れた方がいいよ。
もう、だからもう直接さ、もう昔骨伝導ってあったけどさ、骨伝導で聞く電話、ダースレーダー持ってたけど、あれぐらいなんだよ、
これ。赤いやつね。あれさ、骨伝導で聞けるやつって、要は、骨に直接、あの、うん、ミリタリーの軍の技術を使って、
うん、
骨を響かせて、
うん、
音を。で、あれの売りは、踏切がカンカン鳴ってるところでも、
うん、
相手の声が聞こえますっていう売りだったの。
はいはい。まあ、なんか。
この携帯を僕買った時に、
うん、
最初にやっぱ踏切の横行ったのよ。
うん。
それで誰かが電話かかってくる、あの、電話してみてよって言って、
うん。
それで、踏切の横で骨伝導あるから、
うん、
おしょうくんかさな、どっちかだったと思うんだけど、
うん、
確かに聞こえるのよ。
ピコーンって、これ本当のピコーン聞こえたけど、今何、うん、
今マックにメールが来た。
聞っといてくれよ、そういうので
聞こえるんだけど、
うん、
同時に、
うん、
踏切の音も聞こえるから、
うん、
結局そっちがうるさくて聞こえねえんだ。
だからやっぱあれさ、本当に出た時は衝撃だったけど、結局はもう瞬時に廃れてったわけじゃん。
だってあの、爆音の時に、
うん、
爆音が聞こえなくなるわけじゃないから。爆音が聞こえてる中で相手の声も聞こえるってだけだから。
うん、だからまあちょっと今で言うノイズキャンセル的な機能を目指してたわけだけど、結局はさ、まあ、なんか、うん、まあ、そのトピック的に真新しいから、まあそれを骨伝導ってやったけど、なんか見切り発車だったんじゃない結局は。
まあそうね。
でもやっぱ当時はちょっと話題になったよね。やっぱ骨伝導。新たな時代が来たってさ、もう。
いや、なんかもうね、どんな場所でも電話できますみたいなね。
いや、骨伝導みたいな感じで、もうここで、もうこんぐらいまでつけないと、Bluetooth 飛ばせなくてさ。
うん。
じゃあもう結局なんかもうさらにね、もうなんかバグってきて、最近ね、まあ調子いいなって普通になんかズボンのポケットにスマホ入れて、まあ普通に聞けるときあるんだよ。あ、調子いいなって思うんだけど、もう恐ろしいことが起きるんだけど、普通に聞いてんだけど、ボリュームを一個ずつ上げるときピッピッって電子音が鳴るの。その音がね、普通に聞いてるだけなのに、ピッピッって上がってくんの。で、勝手にね、ボリュームが、一秒単位で上がってくんの、うん、むちゃくちゃ怖くてさ。
それはあのさ、係の山田さんがさ、
うん、
マイクで言ってるからピッピッピッっていうのを。
いや、この番組の高澤さんの電子音に代わる人力ピコーンみたいな感じで、人の声じゃねえんだよ、マジで。もう電子音なんだよ。
山田さんがみんなのやってるんだよ。あの、
全世界の Bluetooth の。
杉並と世田谷は山田さんがやってる。
山田さんむちゃくちゃ頑張ってるじゃんか、一人で。
誰かが音量上げるために、山田さん、今音量上げてますって言ったら、山田さんがこうピッて言って、マイク
に。人力でやってねえから。
ピッて言って、こうレバーを上げていくっていう、これを、やっぱ一人一人やってるから、山田さんもたまには間違えるわけですよ。
うん、
残念ながら。で、特にやっぱ、おしょうくんが、おしょうくん、うん、 おしょうくんが音量上げようとしてますって言って山田さんも、またおしょうかよ、もういいよ、もって、こう、つい思いっきりレバー上げちゃうから。
そんな山田さんもむちゃくちゃ忙しいじゃねえかよ。昔
かだから山田さんめちゃめちゃ
一人コントであったけど、そういうの。
おしょうくんがそうやって文句とか言うから、山田さんもっと忙しくなっちゃうでしょ。
山田さん誰なんだよ。それはあの、タモリの一人コントでさ、自動改札機ってこう箱の中に入って、こっち側からこう、うん、あの、切符を入れると、中に入ったタモリが、ピッて入れて、中でこっち側にこう、また出すっていう、一人でこう、あの、自動改札って、人入ってたんだ、みたいな一人コントあったけど。
同じ。
それと同じじゃねえよ。
それを、そのコントを見て、これ使えるっつって、ビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズが、じゃあ山田さんって雇っといて。
じゃあ山田さん誰なんだよ、もう。
4畳半の部屋で、4畳半の部屋でずっとレバー下げたり。
むちゃくちゃ忙しいからね、その仕事。
マイクと、あの、音量上げるレバー。
何これ、ガチャンみたいな、
スロットルレバー。ガチャンってやつだから。
何こそんな、Bluetooth とか、もう令和の時代なのに、何この、昔の、うん、昔の機械みたいな、ガチャン。
ガチャンって。マイクで、ピッ。ピッピッピッピッピッピッピッピッバシャーン。
そんな人力でやってないから。
いやもう、多くの人たちが、
買えねえよ。
ブルートゥースイヤホンを支えているっていう、この現実から目を背けて文句ばっか言ってる君みたいな人がいるから、うん、経済が回んなくなるんですよ。
経済逆に俺今、新しいブルートゥースのイヤホン買おうと思って経済回そうとしてるからって言ってる
けど。最前線で戦ってる山田さんみたいな人のことをもう少し想像してあげて。
最前線でも
4歳まで
やってんだろ、
まず山田さんに謝れ。
山田が知らねえんだよ。だから、いくつなんだよ、山田は。
53歳。
すっげえ、ちゃんと大人だ。
53歳です。
なんか、24のフリーターぐらいを想像してたら、すっげえ親父だ。
一応だから、山田さん本当はね、5時に帰りたいんだけど、うん、おしょうくんみたいな人が、5時以降も音量とか上げたがるじゃない。
家じゃないの、この職場。なんかそれ何
夜もシフト入れなきゃいけなくなっちゃうんですよ、本当は。
どう
か夜間音量調整禁止っていう、
ね。リモートワークでできる仕事ナンバーワンっぽいけどね、その。
一応まあでも、ちゃんとこう、人が、そのレバーをちゃんと上げたり下げたり。
もうさ、何の話してんのか、全然わかんないんだけど。
高いんだよ、結構。音量上げたりすれば。
俺の Bluetooth のこの話も、ね、さっといけば、30秒で終わった話なんだよ。なんなんだよ、これ。すごいさっきからもう、どんぐらい話してんのこれわかんないけど。何これ。
いや。
なんで俺がやりたいラジオトーク、濃いんじゃないんだよ。もっとスッと行く話だったの、今の。小粋なお話ぐらいの感じで終わる話。何これよくわかんないんだけど。
いや、まあ、おしょうくんがやりたいラジオトークっていうのは、
うん、
どういう、何ハマちゃんの番組みたいなやつ。
ハマちゃんも、毎回このラジオの、なんか、だいたい、その1時間ぐらい経ったハマちゃんの話になるけど、今週こそはハマちゃんの話ないかなと思ってたんだけど、じゃあハマちゃんってさ、いきなり言うけど、
うん、
浜田雅俊ね。
はい。
本当に浜田。
ごめん、もうちょっと慣れ慣れしく、おしょうくんが大事にしている人のことを、
だ、
呼んじゃって。
ハマちゃんって言ったら、俺とダースレイダーの間にいる、なんか、うん、昔からいるどっかのボンクラハマちゃんだって思うでしょ、みんな。
まあ、本当、おしょうくん怒ってると思うんだけど、ついね、おしょうくんが一番好きな浜田雅俊さんのことを、うん、軽々しく浜ちゃんって僕が呼んじゃったっていうことに関しては本当に謝るわ、それは。
いや、別に、
配慮が
浜田雅俊さんのことは浜ちゃんって言ってくださいよ。俺全然興味ないから。
もう怒っちゃったよ、ほら。
怒ってないから。
怒っちゃったよ。
なんなの？
やばい、これ怒っちゃった。
いや、別に、全然好きでもないし、興味もない。ただね、テレビとか出てた
のに。この、浜ちゃん怒り、浜田雅俊怒りは3日は続くぞ、これ。
何言いたいと俺怒るんだよ。
とかになるぞ、これ。
何の感情もないから、俺は浜田雅俊に対して。ああ、じゃねえよ。いや、本当にやめて、もう浜ちゃん俺何にも、
放送中に言うべきじゃなかった。
だから、別にこれがね、なんかその、昔あって、その、お前な、なんとかちゃんのこと好きなんだろうとか、だんだん言われてると、言われてるうちにだんだんそのなんとかちゃんのこと好きになっちゃうみたいなことあったけど、ハ、う、マ、ん、ちゃんに関して俺、ずっとこのラジオで言われてるけど、ハマちゃんに対して一瞬も俺興味湧いてないんだから。
いやー、もう、なんか、ね、
いや、何でそのさ、もう俺も言葉になりませんみたいな、そやめろ、そういう、よく言う、なんかその、奥歯になんか、刃物詰まった感じのさ、
もう、皆さん分かったでしょ？それが僕がちょっと、軽々しく、浜田雅俊さんをいじったとき、こうなっちゃうんですよ。
だから、皆さん。違う、いじってくれて、どうぞ。
だから、
どんどん悪く言って。
本当に好きな人のことを言うと、こういうことになっちゃうから。
なんかもう、めまいってきた、俺も。やばい。なんだろう、これ。血圧上がってきた、俺も。あ、やばい。これもう、俺もマジで、ちょっと、雲真っ赤しって、浜田が原因で、こう、なんか、クラクラしてきたもん。やばい。
いやいや、だから、ごめんね、そりゃ、ほんとに。
呼吸していい？
好きな人のこと考えてるからね。
違う。何、この気持ち。危ない。え、何これ？やばい。
はぁ、浜ちゃん。浜ちゃんがいるよ。大丈夫だよ。
いや。
浜ちゃんが
いる。やっぱね、こういう言い返すことによって、やっぱね、ちょっと酸素使ってんだよ、俺、多分、浜ちゃんに対して。
酸素を使ってる。
酸欠みたい、この話になると、いつもね、なんか、ちょっと脳がクラクラするんで、浜ちゃんの話になると。やめた、浜田でパワー使うの。おー、危ない。なんか今、すごい、真っ青を今、目の前。やばい。
いや、だから、俺は、それが、人は愛と言うんだぜ。
いや、別に、遠いんじゃないんだ、本当に。全然興味ないし。危ない。
俺今だって、
話変えて、やめて、もうハマっちゃうな、話。
分かった、今だから、サボテンマスターの曲流れてるから。
サボテンマスターの曲って何それ。
サンボマスターだった。
はぁ、サンボマスターとサボテンマスター何言ってんの。
いや、もう、ほんと、おしょうくんのそのピュアな表情につい間違いだ。
待ってくれよ。なんだよ。サボテンマスターってなんだよ。世界はこれを愛と言うんだぜ、みたいな感じのこと？
そう。
をサボテンマスターって言っちゃったの？
サボテンマスターってもう、おしょうくんの顔見たら間違えちゃったの、もうすぐ。
何もう、よくわかんないんだけど。チューブとドリカム間違えるとかさ、もうなんか大丈夫ちょっと。やめてくれよ。
本当にね、ちょっと今日、ね。まあ、いや、浜田雅俊さんのことを、その、ラジオを目指してるっていうことだけ今日はちゃんと受け
止めて。浜ちゃんラジオやってないだろ？
あー、そっか。気軽に言っちゃいけないんだよね、こういうこともね。
別に、どんどん浜ちゃんの情報を発信してくださいよ。僕何にも、なんか全然興味ないから、本当に。
いやいや、だから、大体全部チェックしてる人相手に言ってさ、浅い知識をさ
らけ出して。いや、一個もチェックしてねえから。
マウントとか取られるのも嫌
だから、キングオブコントの司会ぐらいでしか俺、浜ちゃんチェックしてないから。
もう、ベスト司会賞でしょ、それが。
いや、別に。
テレビタレントで最も上手い司会ということで今、例に出
た。いや、わかんない。もしかして上手いのかもしんないけど、別にそういうイメージ俺はないよ。
今日、星野くんが、わざわざ固有名詞を出したテレビ番組。
うん。
キングオブコントだけですよ。いくらでもね、あっこにお任せとかね。
うん。
シャレ関係とかね。
いや、だから、ハマちゃんの司会ってことでキングオブコントを出しただけだから。
それしかないわけでしょ。もうな、オンリーワンがナンバーワンみたいな話でしょ、これ。
いや、オンリーワンはナンバーワンだから、俺の中で別にオンリーワンだけど、
キングオブコントとか。だけのハマっていう、世界に一つだけのハマ。
世界一つだけのハマ。いや、スマップそんな歌わねえから、お前。ハマちゃんのことは、だから俺別に、そのキングオブコントの司会の変なおじさんぐらい、 だから昔はそれ見てて、ごっつい感じとか。そこぐらいで俺止まってってるから、もう完全に。
いや、もうだからね、これ毎週さ、おしょうくんが浜ちゃん愛を語るからコメントでも
語る。いや、語ってねえよ。語ってないから。今必要に迫られて、俺が浜ちゃんはどのぐらいの知識があるのかっていうのを今言ってるだけで、別に俺自主的に浜ちゃんのことを語りたいわけじゃないの、これ別に。必要に迫られて喋ってるだけで。だからもう、だから、俺がもう最大に思ってるのはキングオブコントの司会のおじさん。それが浜田。うん。それのみです。うん、うんじゃねえよ。すべてを誘ったみたいな顔してんじゃねえよ、お前。なんなんだよ、それ。だから、別に、どうぞどうぞ。だから、好きなだけ言ってくださいよ。別に、俺何にもピンと来てないから。
もう、大塩君の勢いがすごすぎて、もう、入れない。
喋れば喋ろう。なんか、どつもにはまってくんだよな、この話題になると。
もう、はい、合いの手を入れる隙間がないもん、も
う。違うんだよ。本当に興味ないんですよ、皆さん。
いい仕事してるからね、
ね、リスナーの皆さん。僕、本当にハマっちゃう。別に、なんで、こんなことで言い訳する説、なんか必要もないんだけどな、別にハマちゃん。嫌いだよみたいなこと、まあ、だから嫌いでもないんだよ、好きでもない、何でもない。
なんちゃんと比べたら、
なんちゃんと比べたら、わこれ難しいな、なんちゃんと比べたら、
うん、
どっちが好き、あーなんちゃんかな、
あーやっぱ、
うん、
殿堂入りしてると順位はつけないっていう話かな。
いや、殿堂入りっていうか、
殿堂入りしてると1位とか2位とかそういうのない。
あでもやっぱなんちゃんかハマちゃんかって比べられたら俺やっぱなんちゃんの方が好きだわ。
お
お。うん。危ねえ、危ねえ。これお前、施設ラジオだったらもう完全アウトだからね、今の。完全に放送事項ですからね。やはぁみたいな。なんか、やばいことおっしゃっちゃったみたいな。今のやめて。
今のは、
うん、
今の話と、
うん、
まあ、これも今日が149回目なのかな、これね。うん、110回目ぐらいに、なんちゃん、星野くんがなんちゃんのことをどう思ってるかっていうのを、あらかじめもう言ってくれてますから。
いや、別に、だから、なんちゃんのことは嫌いじゃない。特定の好きな、だからその人は爆笑問題のとかは俺好きだって思うけど、
うん、まあ好きっていうのと愛っていうのは違いますからね。
じゃあ愛ってどっちが何、好きと愛って何が違うの、
ん、じゃあそれは浜田、
恋と愛
の違うの、浜田と何ちゃんの違いで、浜ちゃんと何ちゃんの違いです、好きと愛の違いは。
じゃあ俺が爆笑問題のことは愛、
好きなんでしょ、
好きだよ、
うん、
恋ってこと、何、
だからそしたら浜ちゃんに対しては愛です。
で恋と愛ってどっちが上、
ん、
恋と愛はどっちが上、
恋はだからまあもしかしたら今だから恋かもな、
恋の方が上、
僕と浜ちゃんに関しては
だから俺と浜ちゃんをその図式に当てはめるのやめてくんない。俺今単純に恋と愛ってどっちがこうランクが上なのかっていうのを知りたいから、ま
あ、だから恋っていうのは今のおひょうくんと浜ちゃんの感じです。
だからそれで言うと意味わかんなくなるから一般的な例えばねこう男女とかの恋愛でちょっとこう言ってほしいんだけど、
うん、
うん、恋と愛っていうのは違うの、まず。
いや、だって違う言葉なんだから、それは意味は違います
よ。おお、俺いまいちピンとこないんだけど、
うん、まあそれ真っ最中の時で分かんなくなっちゃうのは分かるけど
俺が何を
言でも相談くれ、
恋愛ど真ん中だから、ま、周りが見えなくなってる
って
言うなお前違うから浜、うん、ちゃん恋愛大好き人間みたいな感じになってるけど違うからね。
そうそうそう、もう、ま、ずっぱまりの時はしょうがない、それは
別に俺浜ちゃんのポスターとかないでしょこの後ろに。
いやだってそれはだってなんつうの、偶像崇拝禁止みたいな話でしょ、もう。
あえてな、
本物だけが、浜、うん、ちゃんで、それに似たものをね、拝んだりしちゃいけないっていう、そういう考え方。
偶像崇拝。
性概念に縛られてるし、あ、テラブシャイズさんだね。
お前、やっぱケイタブさんのこと好きだよな、本当に。
もう、常にもう出てきちゃうからね。
うん。ところで仲直りしたんですか、
してないんじゃない、
しろっていうの。
いや、だって、向こうがすごい悪口言ってくんの。
ちょっと、だから、なんか、
しょうが、
口とんがらがしてんじゃねえよ、夜間の、まあ、夜間のこう出るとこみたいな感じでよ。言っちゃうよ、KW さんに、ちょっとご飯行きましょうって、自分から、君後輩なんだから、ちょっと誘ってみなよ。一緒に。
後輩なさそうな
の？もうそうだよ、もうそれはもう、そういうことですよ。一緒に、ちょっとこう、温泉行きましょう、2泊3日で。
ね。
うん。
うん。
って、今ちょっと難しいだろうけどさ、
今まさに行けないけどね。
2人でさ、こうついたてを置いて露天風呂に入ってさ、
うん、
ちょっと裸の付き合いしないよ、ちょっとそうやって。そうすればもういい。
オアシスさんがなんて言うかな、そういう。
オアシスさん別に、そこは別に、なんか何も言わないよ、お前。
ちょっとやっぱそういうのも気にした方がいいと思うよ。おしょうくん気にしなさすぎ、あの、浜ちゃん言って、やっぱ、気にしなさすぎてるとこあるしは、
ま
あ、
いや、別に、オアシスさん、そんなとこまでお前、介入してこないから、別に、DJ オアシスさん、キンビドラの。
いや、そういうふうにね、スパッと、おしょうくんとかやっちゃうから、これうまくいかないんだろうね。
何を言う、どういうことどういうことですか、もう。ハマちゃんの話からなんでは、よくわかんない方に言ってるけど、
うん、まあまあまあ、僕はだから見守ってるから大丈夫ですよ、ね。はい、男性団の DJ ショーのハー、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
はい、ありがとうございます、ティアックさん。
はい、今週の泥団子なんですけども、
はい、今週の泥団子、まあメールのことですが、うん、メールテーマが、
うん、
動物にまつわる思い出。
うん
うん、
なんかね、まあ僕は今ね、猫を2匹飼ってて、
うん、
まあ2年前に3匹の姉妹だった、
うん、
同い年の姉妹だったんだけど、
うん、
飼っちゃったり、まああとその前犬もね飼ってて、秋田犬を。
秋田犬ね、ダースレーダーはもう20年ぐらい前になる？
ジジっていうね、秋田犬。ジジ
ってもう超でかい秋田犬いたもんな、可愛かったな。
あのね、うちの、まあ、ジジちゃんはね、
うん、
Google Earth、Google Earth ってあるじゃないの。
うん。
もう、ストリートビュー。
おうおうお
う。マップの。
うん。
あれってさ、基本的にさ、人がいないところを撮るんだよね。
おうおう、車かなんかで走って撮るやつ？
そう。
うん。
ね、でも、うちの家が、
うん、
その Google Earth ってピッて見ると、
うん。
この、裏のね、うん、うちの犬がいつもいるね、階段のね、踊り場みたいな感じで、
うん。
ここにうちの犬がいる状態でね、乗ってた。
いや、もう泣いちゃう、マジで。やばい、それ。
まあ、でもあれね、定期的に、変わっちゃうから。
それはちょっと胸キュンしちゃうね。
いました
よ。俺もさ、やっぱその、もう、18年一緒にいたダックスンドのブブ君ってさ、
うん、
まあ、いたけどさ、もう 5年、6年ぐらい前に亡くなっちゃったんだけど、そのブブ君が死んじゃってから、3年ぐらい経った時に、その家の中の、まあ、いっぱいこれフィギュアとかあるけど、たまにこう整理するの。ちょっとこう、種類別に分けたりしてさ、で、やってる部屋のフィギュアとか整理して、地面とかも地べたにもいっぱい積んであるからさ、こう、綺麗に掃除してたらさ、よいしょよいしょっていろんなおもちゃをこう、箱を出してったら、箱のね、間に、犬用のガムが隠してあって。これ、ブーブーこんなとこに隠してたのかって、3年越しに発見されてさ、もう超号泣だよね、もう。あいつこんなとこに隠して、後から食べようとしてたのかと思ってさ、もうなんかもう、
おしょうくんが振り上げて噛むからね。おしょうくんがガム噛む前に。
いや、俺ガム犬から取って噛んでねえよ。
あいつすぐ取るからな、って隠してる。
やっぱさ、犬って犬用のガム大好きだからさ、
うん、
もうすごい、もう一気に俺食べちゃうから、たまに取り上げたりしてたの。これもうちょっとね、小型犬のダックスンドだから、もうでっかいのあげるとさ、ちょっとカロリー的にも良くないと思って。で、取り上げてた時期があったから、多分、
ね、骨の形したやつ？
そうそう、骨ガムみたいな。
骨ガムみたいな。
っていう、牛の皮でできたね、ガムっていうのはあるんだけど。それをだからもう取り上げられないように隠したんだろうね、多分。もうすっげえもんです。胸キュン、涙、ブワーだったもんね、あの時は。
ちなみにその、物の奥から出てきたって話で、今日 DJ ヤスさんがね、
うん、
雷、ランパイの DJ ヤスさんがね。
ああ、もう超弦のビートを作ったね。そうそ
う、うん。が、家の片付け大掃除をしていて、
うんうん。
で、10年ぐらい、
うん。
してなかった物置を、
うんうんうん。
焦がしたら、
うん。
ヘビが住んでたって。
え、自宅？
自宅の物置の裏にヘビが住んでた。
怖ー。まあだから、こう、寒いからやっぱ冬眠してたのかもね。
冬眠してたのかもね。 蛇がいたって言って写真上げてて、蛇かよとか思ってたけど。
いや、じゃあ蛇って結構いる。俺もね、渋谷のね、うん、それこそ KW さんの根城となってる富ヶ谷あたり、
うん、
もう渋谷の松濤とか、まあちょっと高級住宅街あるあたりに、うん、のコンビニの普通の渋谷区に、
うん
とね、これぐらいの太さのヘビーがね、うん、渋谷のコンビニの目の前でぐるぐるぐるぐるって巻いて普通にいたからね、今からね、3、4年前とかね、
周りとかでなんかその爬虫類好きの人が飼ってたやつとかが逃げたとかね。
うん、でもそれもね、なんか冬眠してるような状態でこうずっとね、木の根っこにいたから
ました。
おー、びっくりしたね、うん、まあ皆さんの今日来てますか、その動物思い出、動物体験とか、
は
い、
ですね、犬好きさん、
犬好きさん、僕も、
うん、犬と暮らしているので、その話をさせてください。うん、
はいはいはい。
もともと犬のことは好きでも何でもなかったんですが、うん、事情があって家でフレンチブルドッグのロジャーを預かるようになって、そのうち家で暮らすようになりました。
うんうん、うん。
私は全く愛情はなかったのですが、一緒に暮らしているうちに、うん、自然と愛情が湧いてきて、今では無類の犬好きになってしまいました。
うんうん、
年を追うごとにロジャーの気持ちがよく理解できるようになってきているのが楽しいです。
うん、
実は、今の仕事はロジャーをきっかけにして始めたことが事業に結びついたり、悪くしていた体が良くなったのも少なからず影響があったと思っています。うん、人間が進化したのは、大昔から犬と暮らす中で様々な犬の習性を見習ったからだという説があるみたいです。僕は、ふとしたきっかけで人生を変わることを教わりました。
うん
ね、今回はこの写真、ロジャーのね、写真を送りたかったのでメールしましたっていうことで、ちょっとね、ロジャーくんの写真があるんでね。
おっと、これは、ハッシュタグダースオーショーにあるのかな？
いや、ね、メール送ってくれたんだけど、ね。
メールにあるんだ。
ちょっとですね。
ロジャーのフレンチブルか、もうなんかそれだけで想像すると、可愛いんじゃないかなって思ってたんですね。フレンチブルはなぁ、まあ、な
んか。ロジャーくん。
あはかわいい、なんだろう、シワクシャだ、いいね。白黒のフレンチブルだ。
うん。
なんか寝っ転がってんのかな、それ。
寝っ転がってるところだね。
かわいいね。じゃあ、そうやってご主人にも、なんかいい、いろんな天気を迎えさせるって、なんか、幸せの犬じゃん、なんかもう。
一緒にね、猫でも犬でも鳥でもさ。
うん。
一緒にいたら絶対影響あるもんね。
まあまあ本当にそれでなんかね、うん、気持ちの変化とかもあるって、うん、こういい感じに仕事がさらに回るなんてもう最強動物だね、それはもう。
でもやっぱジョンウィックのワンね、
うん、ワン
最初の犬の吠え声じゃねえよワンって
ワンかかっちゃったね、
かかっちゃったけど、うん、あれはさ、要はもう引退したね、すご腕の殺し屋さんが、
うん、
犬と暮らしてるわけですけど、
そうね。
その、犬がかわいそうな目に遭うわけですよ。
うんうんうん。
で、それでぶち切れるっていう。
まあ、そんな、ね、そんなことかよって思うけど、実際問題、あれもう、普通に息子が惨殺されたっていうことと、イコールぐらいのものじゃん、やっぱ。うん、犬としかもね、ジョンウィックは一緒に暮らしてるわけだから。
暮らしてるからね。
だから、うん、もう、しかもその前にこう奥さんともいろんなことがあった挙句の、うん、だからやっぱもう、最初は映画、ジョンウィックの一作に見たとき、犬殺されて人100人殺しちゃうみたいなことを思うけど、いや、まあまあまあ、理由で正当な理由になりますよって思うけど、
うん、
それにしてもジョンウィック人殺しすぎなんだよ、あれも。YouTube でジョンウィックが、どれだけ人を殺したかっていうのを、ワンシーンずつ区切って全部見せるっていう YouTube、ね、違法アップロードしてるのなんだけど、それで220人ぐらい殺してたね。
あ、
全部で。
まあ、特に、2、3ってなっていくとね、もうやたらとやってくるから、
うん、
世界中の殺し相手みたいになるからね。
うんうん。
まあ大変なんですけどね。でも、まあこれはワンを見ていると、ね、犬を殺されてぶち切れるんだけど、
うん、
ジョンウィック見てなことのない人は、
うん、
ぜひそれを踏まえて、
うん、
アフターシーンをぜひね、どう思うかってことは、これはね、非常にね、いろいろなことが、すげえ面白い映画なんですよ、ジョンウィック、ね。もうめちゃめちゃ面白いんだけど、ムムムっていうね、なんかすごい飛び出
しやりすぎだろっていうね。
うん、
まあでも俺さ、ジョンウィックに限らず。
なんでもいいのかいみたいなね。
うん、動物が、多分この映画って動物最後死んじゃうんじゃないかなって、ちょっとでも匂わせてる作品って全く見れなくてさ。
あ、
その、なんか、
かわいそうな目に遭うんじゃないかみたいなね。
もうわかんないけども、最初映画の予告で、かわいい犬が最初草原を走ってるだけで、あ、うん、 これもうフラグ立ってるよな。死亡フラグ立ってんじゃないとか、もう深読みしちゃうからさ、可愛い犬が出てきた瞬間にもう。だからもう、犬がちょっとでも出てくる映画って逆に見れないんだよね、もう。
シーマン。あのさ、幽星からの物体 X っていうね、ジョン・カンペルナーの、僕が一番好きなね、SF なんですけど、
うん。
それのオープニングシーンってね、
うん。
南極のね、基地にいるんですけど、
うん、
その基地にいる人のところに向かって犬が走ってき
た。はいはいはい。
犬が走ってきたのを、
うん、
そのヘリコプターに乗ったやつが、
うん、
衝撃してね、犬が。ペアペア。
うん。
で、ってかわいそうって思って、
うん、
こう、ヘリコプターのが墜落し、墜落して、で、犬が、基地に逃げ込んで、無事保護する、
うん。
そこから映画がスタートした。これがね、すごいね。後々、すごい効いてくるんでね。
はい、
犬がね、なんつうんだろう、あの犬、映画の中での犬のね、パターン、うん、ちょっと僕最初見たときびっくりしましたから。
その犬がポイントになってくるんだ、その
。犬がだいぶポイントなんですよ。
あー、まあまあまあ、なんかさ、犬、その、頭いいけどさ、
うん、
あの、ハチ公はさ、うん、まあなんか、いわゆるその、ご主人を待ってさ、
うん、
駅の渋谷の駅にいたみたいな話じゃん。
うん、
あれってもなんかさ、結構これ都市伝説で、実はあれなんか主人を待ってるわけじゃなくて、焼き鳥、駅前にある焼き鳥屋さんがあって、その焼き鳥をもらいに毎日行ってたとかいう説もあるんだけど、
うん、
聞いたことあるそういうのって。
わかんない。あ、でもあれ秋田犬でしょ？
そうそうそう。俺最初千葉犬かと思ってたんだけどね。
あ、でかいね。
うん。まあ、なんかそういう犬、千葉犬、ハチ公都市伝説と
結構。だって戦争で、
うん。
その、17兵士で、ね、主人が行っちゃってっていう話だったじゃないですか。
で、帰りを待って。
帰りを待ってってい
う。う
ん。ことでね。中堅ハチ公。
中堅、あと、ビクターの犬、ビクターのマーク、レコード会社。
うん、ビクターの犬。ビクター
。あれは、主人、亡くなった主人の声をレコードでこう聞いてるみたいな話もあるよね、
うん、
あれ。あ、
そうなんだ。
うん。なんかそれ聞くだけ、それ聞いた時にはもうビクターのマーク見るだけですっげえ悲しい気持ちになっちゃうもんね。ああこのワンちゃんご主人の声スピーカーに、蓄音機みたいな耳傾けて聞いてんだっていう話をもうこれも本当かどうかわかりませんけどね。
あさあだから名作系で言うとさそのフランダースの犬とかよく出てくるじゃない、うん、この名作
フランダースの犬ね。
パトラッシ
ュ。もう眠いよ、
うん。あれはでもね、うん、最終話に行くまでのね、
うん、
オープニングのテーマ曲とかの楽しげな感じとかがね、
うん、
何してくれてんだぐらい来るからね、
一気にね、あのシーンを思い出しただけでさ、結構うるっとくんじゃん。
うんうん、
あれなんかさ、今から4、5年前とかに、あのシーンをテレビ CM でパロったのわかる？あのシーンに、なんか吹き替えで別な言葉乗っけてるみたいな。だったよね。あれ結構炎上。これはお前、冒涜だみたいな感じでさ。なんか結構。
面白い話だね。
うん。
いや、なんかまあ、みんなが知ってるから、みんなが知ってるから、それが前提となって、そう違うものを入れるっていう手法なんだけど、
うんうんうん、
まあ、それは、これを使わなくてもいいだろうみたいなのね。
まあ、確かにあれちょっと感動の本当名シーンだから、うん、ちょっとね、怪我されたっていうファンの気持ちはなんかわかるけどね。
はい。中則さん。
はい、中則さん。
はい。動物びっくりニュース。
はい。おいいね、いいね。
ダースさん、お嬢さん、高田さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
前の話ですが、
うん、
職場のレクリエーションで頂上に神社がある山にハイキングに行きました。
うん。
まだ若く元気だった自分は、戦闘グループでどんどん先に登っていってしまっていたのですが、
うん。
おじさん主体の、後続グループは体力がないのでゆっくりと登り始めたそうです、
うんうんうん、
その中年グループは登り始めてそれほど経っていないのにもう疲れてまだ山の麓の水場にもなっている休憩ポイントで休んでいると、
うん、
広場の奥から黒くてコロコロした可愛い子犬がこちらに向かって歩いてきたそうです。
あらま
あ、一人の先輩の足元によちよち歩きですり寄ってきたのでその先輩も思わず可愛いなよしよしと子犬を抱き上げたら、
うん
野犬の子供だからか、かなり獣臭いなぁと思ったそうです。
おうおうおう。
抱き上げながら顔を近づいてよく見ると、
うん、
首のあたりに白い三日月の模様が、
うん。
そう。抱き上げたのは、子犬ではなく、月のワグマの子グマだったのです。
えぇ、
あ、これ犬じゃない、クマだ。おい、 近くに親グマが絶対いるぞと騒ぎになり、抱き上げた子グマをそーっと地面に下ろし、グループ全員がダッシュで逃げ上ってきたそうです。
おお。
近年、森林伐採が進み、住処を追われたクマが市街地に出没するニュースもよく耳にしますが、ツキノワグマの生息地は年々減っていまして、すでに九州で絶滅しています。なんとか野生動物と人間がうまく共存できないものでしょうかね。エアガンで害獣と呼ばれる動物を撃って脅すような動画がたまに YouTube に上がりますが、これは絶対にダメです。自分と同じくエアガン好きなおしょうさんも同じ件だと思います。
うん、いやいや、ツキノワグマの子供ってそんなやっぱちっちゃい犬っぽいんだ。
犬っぽく見えるんだろうね。
まあ、ってことはさ、親グマがその後さ、おやしの息子どこじゃーって、わーってね、子供をさらわれたみたいな気持ちになって出てくる可能性あるから、これ危なかったね。
そしたらもう、シュパーンでしょ。
まあまあまあまあ、そ
うか。今、ゴールデンカムイっていう漫画の話、この間もしたと思う
ん
ですけど
さ、
熊と戦うんですよ、アイヌの。ね。ヒグマを、と、戦うっていうね。熊の凄さがよくわかる。
熊は、まあな、なんかたまにその YouTube とかでも、本当に熊と山の中で遭遇しちゃったって、去年かな？なんかこう、遭遇して、しかも遭遇して結構ね、目の前、1メートルぐらい先にクマがいるんだけど、海外なんだけど、ハイキングしてる女の人、20代ぐらいの若い女の人なんだけど、止まってんだけど、スマホで撮ってんの。クマを。で、撮ってる後ろ姿を別な人がまた撮ってる、その映像がこう、なんていうの、上がってたんだけど、よくさ、もう身動きしないで、よくここまでスマホを、だからもう、それ何のために撮ってたのか分かんないけど、まあ、この記念すべきシーンをやっぱ撮りたいと思ったから、クマに襲われるかもしれない状況でも。
この状況、いいね欲しいみたいな。
どう思ったのかなぁ。
これはいいねつくぞみたいな。
いや、まあいや、そんな、まあ、撮影してる場合じゃねえだろって感じの、あれだったけど、
はい。まあまあ、でもね、米粒フェイスさん。
米粒フェイスさん、ありがとうございます。
はい、万次郎の前に飼っていた犬。くるん、かっこ娘がつけた名前の最後の話、いつものように散歩を済ませて息子に、渓流を頼むに外出、帰ってみるとスズメバチの大群に襲われていました。よく見ると軒下の陰にスズメバチの巣が。1時間ほど格闘してなんとか鎖を外したのですが、娘と病院に連れて行くも、もう無理だねと泣き殻をきれいにしてもらい、帰り娘と共にいろいろ後悔し泣きながら帰りました。しばらくは辛かったし、でも犬がいない生活は寂しく、1年後に万次郎を迎え入れました。
スズメバチに襲われて、犬がスズメバチに刺されて亡くなっちゃったんだ
っていう話になって、
蜂ってやっぱ怖いんだね。そんなやっぱ犬とかも危険なんだ。それで、万次郎ちゃんって、この前、
この
前、この、紹介した
やつだね。
ツイッターに写真、動画も上げてくれてたよね、今回。ハッシュタグ、ダースオーショーでね。
ありがとうございます、
ね。かわいい、万次郎？
万次郎。
万次郎、ジョン万次郎の万次郎ね。いいね。まあまあ、犬がいると、本当生活が、なんかこう、楽しく、本当に豊かになるからな。
タロさんはね、去年死んじゃったけど、18年連れ添った猫のチョビと過ごしたのは全部思い出です。まだ猫飼いたいけど、旅行など数日出かけるのが難しいので考えますね、っていうことね。チョビちゃん、これこういう
ちっちゃい。チョビちゃん、亡くなっちゃったの、まあ、チョビちゃんも、これ、泥棒ひげみたいな、ここの柄が可愛いね、なんかこう、ワンパク。
うち、今、3匹飼ってるけど、その前にね、飼ってた3匹の猫が、その、1匹がチャチャってやつが、ひげがこう、
こうね、
ケンコルマみたいな
輪っか状のね、あれかわいいね今、いやいいね、まあでも一回ねちょっと動物の死に会うとちょっとね次飼うのこうまあ躊躇俺もしてるんだけど、なかなかね、まあねこうタイミングが問題だね、なんか、こういうのは、はいはい、まあ、動物は本当でもみんないろいろ俺も犬飼ってたけどやっぱ猫もさ本当俺も大好きでさ、
どっち派とかね、
まあ、どっち派ってこともないね、もう犬猫っていうかもう動物全般好きだねやっぱ、
うちは猫飼ってるんだけど、近所にね、うんうん、もう野良猫になっちゃってて、うん、あの近所のおばちゃんたちが何人かで共同で餌をあげてたりするんだけど、うんまあ、要はもう羽野良になっちゃってて、家には出てきてすぐ逃げちゃうんだけど、まあ、餌をあげると一応食べてくるっていう猫がなってたんだけど、うんうんで、サンちゃんっていうね、足が3本しかない子がいて、
う
ん、で、まあ、どっか怪我して、だと思うんだけど、まあ、その子、うん、もう、まあ、なんだかんだ、いろんなところで寝てるから、おサンちゃんみたいな感じで、見かけたら言ってるんだけど、
うんうんうん
まあ、それが、去年ね、そのサンちゃんが亡くなってたっていうのをね、昨日聞いて、
あら、
今日サンちゃん見たよ、みたいな話をしてたんだけど、
うんうんうん、
でもね、結構ね、なんかふてぶてしい顔してね、
うん、
駐車してある車の下とかによくいるんだよ、いろんな
人。結構、たくましく生きてんだね、その、
田んぼ。なんかまあ、ねまあ、そういう意味では、まあ、サンちゃんのね、
うん、
猫性っていうかね、
うん、
まあ、割と楽しく生きてたんじゃないかなっていう気もしたりして、
うんうん、
飼い猫ではないんだけどね。
よくね、その車椅子とかも動物もね、犬猫は結構、主人あか、両足失っちゃった犬とかはちゃんとこう、飼い主さんがね、後ろ足にこうなんか車輪だけ乗っける、ね、車椅子みたいなのつけて、わ、うん、ーとか走ってる映像とかたまに見るけど、すっごいやっぱ、もう、その車椅子をセッティングされた時に、昔のものが蘇ってきたみたいな感じで、すごいダッシュで走ってるワンちゃん見ると、もうなんか、あったかい気持ちになるね、なんかあれは。うん
はいミスター手塚さん、
はい手塚さん、
愛犬と我が家、
うん、
ある年の春同級生の家から子犬をもらってきました、
うん、
初のペットです。名前はゴン、ご近所、通学生、みんなに可愛がられました、
うん、
妹が散歩中ハスキーに襲われた時に、
うん、
父は二日酔いの時には散歩願いもしませんでした。不思議ですね、うん、いろんなエピソードがあってとにかく家で、家族で一番有名だったのです。そんな18年目を迎えた春とうとうその時が来ました。もう目も見せず口が利かな、開かなくなり、スポイトで栄養水を与えてましたが、
うん、
ご近所の皆さんにもお別れされて春に来たゴンは桜と共に行ってしまいました。
そっかそっか、
18年ゴンちゃんですね。
あ、ゴンちゃんかわいい。なんかその耳のモワモワ毛がやばいね。それかわいいね。
まあまあねだからまあね犬僕はだから本当ジジイがね、
うん、
最後ね、まあ、おばあちゃんだったからね弱っちゃった時に、うん、その獣医のもう野郎が、うん、もう僕は本当覚えてるんですけど、
うん、
に来て、
うん、
なんかまあ難しいですみたいなこと言ってるのはいいんだけどその場で、うん、もう外で飼ってたけどもう歩けなくなっちゃったからもう家に歩いて、
うんうん、
寝かせてたんだけど、うん、そのためにもうじじがこうやって、おもらしをしちゃって、
うん、
その獣医のやつが、走って逃げたの、うん。うわっとか言って。
それ、本当に獣医さん？
いや、だからもう、もう驚いちゃって、
うん、
で、多分だから、もう本当ギリギリ、もう、弱り切ってたから、
うん、
多分ここでじじ、犬が死んだら、めんどくせえとか多分思ったっぽいよね。
それはちょっと、なんていうか、こうね。
もう本当ね、ふざけんなって思いながら、こっちにしてみれば、まあ目の前でもう弱ってるから、まあその、獣医を追っかけるようなことは、わあ、ふざけんなとか思ったけど、
そう
言って、もういきなりカバンかって言って、あ、失礼しますとか言って、パーって走っていなくなって。
なあ、か
んと。うわ、おいおいおいとか思いつつ。
ちょっとそれはもうレーダーも、だからこう、まあちょっと運悪くそういう前線当たっちゃったんだね、それは。
今ね、だから近所に別の、動物病院があって、そこはね、
うん、
そこで働いてる先生の息子さんとうちの娘が同級生だったりもして、
うん、だからさ、よく人間で言うとさ、セカンドオピニオンってさ、このかかりつけの医者ともう一個さ、その、うん、別な診察同じ病状をどういうふうに見てくれるかって、こう2個病院を持つのが、一番理想って言われてんじゃん。
うん
やっぱ今動物とかもそれ結構さ、動物病院も1個にじゃなくて2個ぐらい見てもらって決めるのがいいみたいな考え方が結構広まってきてるみたいで、やっぱね、俺もその愛犬ブブ君を飼い始めて、まあ1歳、2歳ぐらいの時に、その、近くの動物病院、ある病院に行ってたら、まあ普通にワクチンとかの注射で行ったんだけど、いきなりこう口の中見られて、
うん、
あ、これやばいですよ、これやばいですとは言わないけど、これちょっとまずい状況ですねみたいな感じ、うん、このままだと口の中の、まあ、親知らず、人間でいう親知らずみたいなのがあって、
うん、
あと2年後ぐらいにこれ何も食べられなくなりますよみたいなこと言われて、 で、どうしようどうしようって、まあその時これも治療費が、その時ね、まあ15万円ぐらいって言われて、
うん、
俺まだね、20代前半だったから、え、うん、そっちいきなりこれ、治療費無理だなとか、もう思いながら、2年ぐらいパッと経って、
うん、
あ、そういえば2年前に、
うん、
何もあの頃、親知らずが生えてきて、ブブ君は何も食べられなくなりますって言われたなとか言って、そして別なお医者さんにたまたま行った時に、なんか昔、その親知らずが変な方向に入ってる時、食べられなくなるとか言われたんですよとかってちょっと見てもらったら、
うん、
全然そんなことありませんよとか言われて。
ああ、来た来た来た、
ね。やっぱこれちょっとまあまあ、やぶ医者じゃないんだろうけど、まあなんかちょっと人によってやっぱ動物病院でもこういうことがあるんだなと思って、なんかね、そういう出来事がありましたね。その見方が全然違うっていう。うん、
いや、まあまあまあ、お別れのタイミングとかね、絶対やってきますから、うん、これ、ね、子供とかね、すぐ犬飼いたい、猫飼いたいとかって言うけど、
うん、
そこも含めてね、まあもちろんそれで学ぶ、ね、そこも含めて教えてくれるっていう意味ではね、教えてるんだけど、
うん、
まあそういう覚悟がないとダメですよっていうね、
うん、
もね、動物を飼うって言ってね、よくラジオで今、だから優しげな声でさ、
うん、
いい人に見つかってね、
うん、
ごめんね、もう買ってあげられないけど、
はいはいはい、
なんて言ってるけど、
これは犯罪です。お母さんとね、小さな女の子がいてね、
うん、犯罪ですっていう CM を、うん
ね。あれはね、あれ久々にこう、あれ JC だっけ、
うん、
あれもね、最強、あれ、やっぱね、あんぐらいパンチのある、
うん、
これは犯罪者のセリフですっていう、うん、あんぐらい言っとかないと、本当にペットを、途中でやっぱりね、放棄して、その辺の公園とかに捨てるって、もう、ありえないことやってる人が未だにいるって、もう、ずっとね、許し難いことだから、本当に、もう、アングラ JC、異物最強、パンチ力。
まあまあまあ、でも、本当大事だと思いますよ。うん、なんつうかね、まあ、同時にね、だから、昔うちにいたプリンスっていうね、シェパード犬はね、うん、それは、知り合いが、
うん、
犬飼って、シェパード飼ってたら、そこに赤ちゃんが生まれちゃって、
うん、
飼えなくなったって言って、うちに来た子なのね。
うん、
で、1歳で来た。で、シェパードって1歳がもう大人だから、
うん、
もうでかくてさ、
もう経験が完全に。
くっつかないわけよ。
うん、
で、もう、その時ね、僕がだから10歳、
うんうん、
の時に来たんだけど、怖いよ、うん、もう、とにかく、うぅーって言ってさ。
まあまあ結構普通にね、その飼い慣らされた犬でも、シェパードなら結構でかいからね。
そうで、まあ最初だから餌をあげてみようと思ったら、もう、うぅーって言われて、もう怖すぎて、ダメだと思って、
うん。
で、実はうちの母親が、
うん。
3日間、
うん。
ずっと引っかかれたり噛まれたりしながら、
うんうん。
餌あげて、ずっと横にいて、
うんうん。
そしたらやっぱ3日で完全に向こうは服従して。
ああ、そう。
うちの母親がご主人様だっていうのを認識して。
それは相当にもう忍耐力だよね、それは。
もうだから、ある種もう成犬になってるから簡単じゃないんだけど。
うん。
とにかくね、もう3日間ずっと一緒にいて。
うん、うん。
ずっと言うこと聞かせて、散歩してって、ご飯あげてってことを、
うん。
うちの母親がやったら、
うん。
もう完全に母親の言うことは聞くようになって。
いや、3日ででもそうやってね、心を通じ合わせるのは結構早いと思うよ、やっぱり。うん。
で、まあ僕とか弟とかね、だから、おっかなびっくりみたいな感じなんだけど。
うん。俺もね、YouTube とかでこう、里親をしてる人の動画を見てんだけど、やっぱ、一旦さ、その、多分虐待とかされて、人間恐怖症になっちゃった犬とかを、こう、もらってきて、で、ちゃんと世話をして別な次のお宅に届けるっていう仕事っていうかやってる方なんだけど、やっぱり、一度人間に対する恐怖心がある、いった犬とかっていうのはやっぱね、それ、里親を何回もやってる人でも、やっぱ1ヶ月ぐらいかかってるから、その動画とか YouTube で見てると。俺やっぱそれ、やっぱほんと大変なんだろうなと思う。でも、やっぱ1ヶ月ぐらいかけて心が通わって、餌を手からもらって、瞬間とかね、やっぱもうほんとね、やったなーって気持ちになるもんね、なんか。嬉しい感じ。
今、
うん、
ワクワクチャンネルのオープニングみたいだったね。
いやワクワク
なんかマイクが当たってるけどね、さっきからね。
何が上がって
る？いや、マイクがなんか当たってゴンゴンって。
あ、ゴンゴンすいませんね。
まあ、はいはい、今週はそんなのいただきました。来週のテーマはどうしましょうか？
来週のテーマはさ、まあちょっとね、最近さ、まあコロナがまたいろいろこう、問題とかいろいろあってさ、一時さ、マスク警察ってあったじゃん。
ああ、
あなたマスクしてないんじゃないかみたいなね。こう
ウレタンマスク警察が今ね。
今さ、そのウレタンマスク警察っていうのが出てさ、その、やっぱ材質、やっぱね、こういろいろまあ科学的なスーパーコンピューターとかで解析してさ、やっぱこの、
取り方がね、
不織布のマスクっていうのが一番いいとされてて、まあ、そのウレタンマスクとか別にね、こう、飛沫を拡散しないんだけど、やっぱ、不織布のマスクに比べたら、こう、バンバン飛ばしちゃうからってね、電車の中でとあるおじさんが知らない女性に向かって、お前そのマスク、売れたんじゃないかって言ったっていう事件があってさ、まあだからそういうことでこう、なんていうかね、あなたの、まあそのおじさんじゃないけど、あなたの許せないこと、おーい起きてんのまたこんな、
ね、え、もう寝ないですね。うん、11、11。
だってまだママ、テレビ見てる。
まだテレビ見てんの？
テレビ見てんの？ハマちゃん、ハマちゃん出てる。
うん。そっか。おしょう、おしょう。
テレビ見る。
おしょうだよ。
おしょうだよ。
テレビある。
おしょうの家にテレビ？おしょうの家はね。
うん。テレビは、
ハマちゃん。
ハマちゃんじゃないよ。ストーンズのおしょうだよ。
ストーンズ。ハマちゃんちだ。
鬼滅の刃の声優のおしょうだよ。
違うよ。あのハマちゃん。
ハマ。ハマちゃんじゃないわわ。ぶつぶり変なこと教えんじゃないよお前。ハマちゃんじゃないけどおしょうちゃんだからね。
ね。うん。
はい、
おしょうくんです。
おしょうくんですよ。
でもハマちゃん。
でもハマちゃん。
ハマちゃんじゃねっつの。やめろよ親子で変なこと言うの。夜11時なんだから大声出させないでくれよ本当に。
え、あのじゃあハマちゃんにお休み。
ハマちゃんお休
み。うるせえよ。ハマちゃんって言うなよ。なんだその親子、やめろ親子で変なこと言うの、
ね
う
んはい、
どういう配信なんだよこれ。
ハマちゃん
ハマちゃんって言うな。ハマちゃん俺は嫌いだ。ハマちゃんはおしょちゃんだから俺は。やめてくれよ。
まあおしょおしょおしょはそう言ってるけど、ま
あ、やめろっつーの。親の意見はお前子供すんなりこう吸収しちゃうんだからやめてよもう。
うん、
うん、うんじゃないよ。おしょうはハマちゃんに興味がない。
おしょうはハマちゃん。
おしょうはハマちゃん。
おしょうはハマちゃんじゃないから。
おしょうは、おしょうはハマちゃん。
おしょうはハマちゃんって何？ハマちゃん。
おしょうはハマちゃん。おしょうはハマちゃん、おやすみ。
脱退させないで。やめて、もう。
でもこれでいい
です。いいよ、よくできました。
ダメダメダメダメダメ。俺ハマちゃんじゃないからね。
よくできたよくできた、うん。
合体させないで。
おしょうハマちゃんね。
おしょうハマちゃんじゃないよ。
じゃあ、ハムくんでいい。
ハムくん？
ハムくん？おしょうとハマちゃんで。
おしょうとハマちゃんでハムくん、
うん、なんか合体してないぞ、うまくとね。ちょっと不発になんか合体してるな。ハム？
ね。うん
じゃあ、ブロッコリー
くん？ブロッコリーくん？
どういうこと？どういうこと言ってない？ブロッコリーくんって。
ブロッコリーくん。
どういうこと？
ブロッコリーって。うん、まあでもいいよ、ハマちゃんでいいから。
いや、
ハマちゃん。
いや、もうブロッコリー気になるわ、お前。理由が。
ブロッコリーおしょうハマちゃん？
じゃあ、ブロッコリーをって、ブロッコリーどっから来たのかすごい気になるんだけど。なになに？俺のこと陰でブロッコリーとかって呼んでんの？やめて。
だって髪型がさ、
うん、
ブロッコリー。
髪型がブロッコリー。
どこがブロッコリー？え、何何？
あの、お塩の髪型はハマちゃんみたいな髪型。
そうなんだ。
髪ほどいたと
ブロッコリーだ。
気になるのはどこがブロッコリーなのか。ブロッコリーってこういう感じじゃないの？このボーボーって。
はい、もうじゃあ遅いから、お眠り。はい、眠り
してください。 はい。
ハムちゃん、バイ
バイ。はい、よくできました。よくできました。おい。いやもう、満点、漫画家の回答です。
やめて、変なこと子供に押す。あ、待ってんじゃねえ、おい。やめろよ、お前。もう、良くない教育だぞ、お前。そういうことをやるのは。
うん、
そうやってね。
ドリフで鍛えてますから。
ていうハマちゃん、バイバイみたいなこと言って帰ってったの。
お正ハマちゃんになっちゃったからね。
お正、俺もブロッコリーが気になって仕方ないんだけど。
ブロッコリーはちょっとよくわかんなかった。
どこがブロッコリーなんだ。
ブロッコリーが出てきたね。
怖いんだよね。子供のその見方ってなんか、ある種本当だったりするとこを潜んでるからさ。
見抜いちゃった感じがある。
うん、何の話してましたっけ、そ来週のテーマね。
もう
おー、まあ、ネタじゃないのかよ。おいおいおい、ブロッコリーって何だったんだよ、結局。どういうこと、どういうこと、ブロッコリー。
だってママがじゃあどこにいるか分かんない
。だからブロッコリー、なんでブロッコリーなの。
あ、さあ、スーパーヒーローショー。
スーパーヒーローショーの、いいじゃん、スーパーヒーローです。
ハムちゃん、
ハマちゃんじゃないから。
ハマちゃんスーパーヒーローね。
おそちゃん、
ハマちゃんマン。ハマちゃんマン。ハマちゃんマンみたいな。
赤ちゃんマン。
ハマちゃんマン。
赤ちゃんマン。
赤ちゃんマン。バブバブマン。何言ってんの。
もうでも一回こっちもおしまいにするからさ、ごめんね。
ジャムおじさんバイバイ。
ジャムおじさんバイバイ。
ジャムおじさん。
はい。
なんか正規のお前なんかそういう人物には、はい、バイバーイ、おやすみ、
これから寝るんだよ、はい、来週はどうする
そのね、ウレタン警察で怒ってるおじさんがいたけどさ、うん、まあ、そういうことでさ、まあ、ちょっとあなたの怒ってること、うん、
あ、今ね、
うん、あなたが今怒ってることをね、ちょっと
怒ってるぞってい
うね、うん、たまにはそういうちょっと不満をね、みんなの不満をこの番組にぶつけてください。
そうそう、泥団子だからね。
ほら、うん、まあまあ、
俺は。光の泥団子。
うん。ウレタンマスクは、まあちょっとやりすぎにしてもさ。
ウレタンマスクは、実はね、花粉をね、防ぐ効果が一番あるからね。
もうまたか、来たの、ちょっと。
寝ないと。
だってもう一回さよなら
したい。もう一回さよならしたいの、
もう一回、本当に、
うん、誰に、
ストーンズのお嬢に。
お嬢ハムちゃん。
お嬢ハムちゃん。違うから。
じゃあ、ブロッコリーお嬢ハムちゃん。
だから、ブロッコリーって何それ、すっごい気になるんだけど、どう見てブロッコリーになってんの。なんか俺もう気にしちゃってもう寝れないんだけど、今日。
卵
卵卵、うん、まあ、確かに卵は認める。卵っぽい、今。自分でこの画面見てて。
じゃあ、ブロッコリー卵。
ブロッコリーって何だよ。ブロッコリーってこういう感じだよ。
うん、でも卵が上に下がブロッコリー。
卵が、なんかすごい複雑なこと言ってる今。どういうことですか。
とりあえず、もう
寝見えるの、
うん、もう寝ないとダメ。
でもママと寝たいの。
だから、すぐ来るから。
うん、ママ、ママ何してんの、
パパ
キュウリのパックとかしてんの、
うん、はいはい。
スーパーヒーローハマちゃん
も。スーパーヒーローハマちゃんみたいな。
ストーンズのお嬢です。はい。
じゃあ、お嬢おじいちゃんがい
い。お嬢おじいちゃん、お嬢お兄さんにしといて、まだ。お兄さんにして。
お嬢カッパ。
お嬢カッパ。
カッパはちょっとな、なんか前俺髪の毛あるからね、これ。
カッパ。
お嬢ちょっと、またこれもう、通兄弟来ちゃったね。
うん、二人ともね、
ん、何それ、何それ。
これ、
絵でも描いたの？
の少女が描いた
絵。お、うまいね。すげえ。もう漫画家になれんじゃん。やっぱ、マジすげえ。
じゃあ、お嬢が描いた絵は
ね、
どういう、
お嬢が描いた
絵。お嬢が描いた絵はね、
浜ちゃんの絵しか描けない。
相当うまい、俺だって。
これ、
うん、あ、もう、ついてても遅いから、うん。はい、おやすみ。
おやすみ、
うん。おやすみ。
おやすみ。おやすみ。
上手な絵描くね。
ね、うん、
はい、いやー、うん、大人だね、こんな時間まで起きちゃって。
いやいや、もうね、お嬢浜ちゃん。
お嬢浜ちゃんのもいいんだけど、カッパがまた若干。
カッパが出てきたね、最後。カッパで締め、カッパ締め。
来週のテーマね、その。
まあ、じゃあ、怒ってること
を。あなたの怒ってることをぶつけてください。うん。
はい、
はい、
告知。
告知は、はい、 ガキレンジャー DJ オショーのワクワクチャンネルってね、はい、YouTube 僕もね自分のチャンネルやってます。これはね、まあ音楽とかじゃなくて僕の趣味のおもちゃ、まあこういろいろいっぱいあります。あとエアガンとかもそういうのを紹介するおもちゃ専門チャンネルやってますんで、うん、DJ オショーのワクワクチャンネル、あのね、うん、ぜひ皆さん見てください。もう楽しいことやってますんで、はい、
僕はですね、
また帰ってきた。
もうね本当に慣れちゃうんだよ君。
だってママ
分かった分かった、はい。1月のね、31日が、宮台真嗣さんとね、100年宮台、
はい、
まあ、あとはもろもろね、ツイッターとかで
カッパだよー、
カッパ、
カッパ、いやブロッコリーハマちゃん、
やっぱブロッコリーハマちゃんだね。
ブロッコリーだ、ブロッコリーもどっから来たんだよ。
ブロッコリーハマちゃん、
卵ブロッコリーハマちゃんだね、うん、
いいね、じゃあ、うん、じゃあもうちょっと知ってよ。
増やすの？
みかん、ブロッコリー、卵、ハムちゃん。
うん。
なんかそれ好きな食べ物並べてるだけじゃないの？
ハマちゃん。まあ、じゃあ、ハマちゃん。
完全にハマちゃんなんか後から付け足しただけだよね、それ。
ハマちゃんはもう大丈夫です。はい。
ね、じゃあ、うん。
はい、じゃあクイズでいきますよ。パンはパンでも食べれないパンなんだ。
フライパン、
オッケー、
当てた。
ご褒美、正解とご褒美としてハマちゃんの名前をあげましょう。
やだ
ー、じゃないよね、ハマちゃんはこっちの人だよね。
はい、はい、ハマちゃんあげた、はい、どうぞ。
ハマちゃんの絵しか描けないもんね。
そうそう、
ハマちゃんの絵とか描かなくていいから。
ハマちゃん、ハマちゃんでしたら、
ハマちゃん、
ハマちゃん、もうハマちゃん言っちゃダメだよ、ハマちゃんって、はい、縁起の悪い言葉だからね、ハマちゃんは。
じゃあね、まあそういうことで、
お祭りハマちゃん、
お祭りハマちゃん、もう浮かれてんだハマちゃん。
じゃあ、
じゃあロボットハマちゃん、
ロボットハマちゃん、
ハマちゃんで、
もう遅いからね、もう強制的に寝かせることに。ということで、片目のダスのいいこと、ダスエナーでした。
はい、ガキリンジャー DJ オショーでした。
バイバイハマちゃん、
バイバイ
ハマちゃんじゃないから、もうやめてくれよ。本当に、
はい、二人揃って、
はーい、ハマちゃんじゃないから。